じゃあ、そうそう、やりますか？
やりますか。
そう、僕は別に何時まででもいいんだけど、二人が帰るのが遅くなるだけだよっていう。
ピエー。まあ、目安10時ぐらい気持ちいい。
ああ、はい。じゃあ、さっきも言いましたけど、一応新年明けましてですか？
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。この番組は晴れて5ヶ月ぶりぐらいです。
おー、そうなんだ。
5ヶ月ぶりぐらいです。久々、気まぐれ。久々収録なので、僕はこれを番組100回までやるっていう話を
今何回
してましたけど、今日が96回目に、
当たりますい。今年中にじゃあ。
そうそう。でも今年中に行くっていうのは去年言ってたこと
だ。5ヶ月だからな
5ヶ月だからな
そうそう。だからなので、このペースで行っちゃうと、2026年もこの番組終えれないんで、うん、もうちょっとペース巻いてやりたいなっていう。
101回目はないんですか？
いや、それも決めてはないんですよ。
ああ、なるほど。
決めてなくて、でも、100まではやろうっていう。
ああ、
はい。少なくとも最低保証100までやろうみたいな。
ミニマムギャランティー。
っていうのを考えていて、まあ今日96回目なので、今日は、私、こたまると、
しおこれです。
瀬島です。
珍しく3人収録でやっておりますという。
そんな珍しくない。
いや、珍しい、珍しい。
マイクが入ってない場所の3人はまあまあある。
ああ、まあまあ、ご飯
あるかもしれない。あるかもしれない。
確かにね。
そうそう。3人以前撮って、サウンドクラウドだけに
あ
げた、おまけ会みたいな感じで、3人で喋ったやつはあったんだけども。
超懐かしい。
多分ね、それももう2年ぐらい前なんじゃないかな。
だって俺がまだ、ライカの M1 とのレンズがうんぬんかんぬんで、
あ、言ってた。
多分言ってて。
懐かしい。
で、あの回は、そもそも、普通のこの、普通収録のつもりだったんだけど、こう、あまりにも、プライベートカメラトークが全部だったから、これは出せないなと思って、おまけに。でもね、あれもそこそこ聞かれてましたけどね。
あ、そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。誰が聞いてんだろう。
そう、謎。この番組誰もね、ハッシュタグとか書かないのに再生だけされてるから。
こっそり聞いてる。
こっそり聞いてるんだと思います。
いいなポッドキャストやりたいない
いな
まあ、なので。
呼べるのではゲストいくらでも呼べそうだもん。
そうだね。まあ、一人でやっても喋れそうだし。
うん。そう、一人でも喋れるかもな、確かに。
そうそう、とかとか。
ずっと喋れそうなイメージが。
そう。なんかやりたいと思って、そのガジェットの話で言うと、会社にミキサーが待ってたんですよ。ヤマハの XA10U っていう、6チャンネル入るやつ。
うん。
これぐらいである、結構ハードな筐体の。
黒とブルーのやつ。
黒とブルーのやつ。そうそうそう。で、それ借りて、会社でポッドキャストを撮るか、自宅でポッドキャストを撮るか、どっちかだな。と思って、なんか、一応借りるか、みたいな感じで、使ってない時は借りていいですか、いいっすよっていう、なしはつけたっていう。うんう
ん、じゃあ、何、瀬島さんのポッドキャスト始まる？
やりたいな。
101回目そっち。
でも、なんか、
あ、なるほど。
ポッドキャストやる、単純にやるだけだと、その、フラグメントに勝てないんで。
勝たなくていいし、勝てる。
なんか、立て付けを、作りたいなというか、箱を作りたいなと思って、企画書は年末書いてたんですよ。
お
なんか一人広告批評みたいなやつ。
ほうほう。
一応それはなんか、いろんな人に企画書見てもらって、なんかいい感じにはできたんで、後でちょっと見てやってくださいっていう。
おあ、でも広告批評的なことは、まだこう、やりたいぞっていう感じなんですね。
あるあるある。
ああ、そうなんだ。
だから、単純に、同人誌を毎回、そのコミケとかコミケのために持ってるのって、それっていわゆる、なんだろうな。NFT でいうところのその、トークンを持ってるみたいな感じで、そのコミュニティに入る権利があるわけですよ。
うんうんうん、
同人誌ってのは単純にその利益でやるんじゃなくて、ここで私真っ当に活動してるので、やばいやつじゃないですよ。
はいはいはい。
っていうことの証明書なんですよ。
はいはいはい、
ある意味トークンなんですよ。うんうんうん、NFT におけるっていうのと、それをやってることによって、合う口実が作れる。
あ、そう、それがいいんです。
なるほど、ね。
それはフラグメント見てて、あ、これは、
そう、それは。
その入り口がさえあれば、ちょっと、いや、なんでもないんですけど、話しませんって結構怪しいじゃないですか。
まあね、まあね。
じゃなくて、いや、僕、こういう趣味で、ポッドキャストやってまして、っていうのだと、で、自分の出自がやっぱり雑誌っていうのがあるので、それみたいなものがあって、ライフワークとしてあった方が、いろいろと都合がいいだろうなっていうふうに思った。年末ふと思って話してて。
うんうんうん、 前にこの番組で確か瀬島さん喋ってたけど、まあ YouTube やろうかなって考えてた時期もあったじゃないですか。
ありました。
でもあの時も結構あったと思う、その、なん自分の箱が欲しいみたいなことは言ってた。ね、
自分の庭みたいなものが欲しいな
みたいなことを確か言ってた、
うん。ただなんかいろいろやってて思ったのが、それこそあの、ガジェットの話から一瞬離れるんですけど、
うん、全然。
あの、去年か、なんか有馬智之さんの特集で、アイダの特集やった時に、なんか4つ機構があって、それ書いて、書いたんですよ。で、書いたら、あれ俺文章上手くないっていう。
いいよね、それ。
うん、あれ文章、なんか5センチぐらい結構頑張って書けたんですよ。その機構で5センチ書くって結構むずくないですか、
だ
って。
結構大変だと思う。
でも割と書けたんですよ。
すごい。え、それ普通にすごいな。
で、文才があるじゃなくて、単純にその実用文を書いて出す。何かそのオーダーがとか何かテーマがあって、それに対して自分なりのアウトプットを文章で出すっていうのが、
できた。
久々にやったら、その企画書とか、キャッチコピーとかそういうのじゃなくて、その今自分が思ってることっていうのを、まあ普段書いてるんですけど、それを出すのが、人の目に触れるっていうことを前提にして文章を書くっていう、しかも自分名義でそれを出すっていうのが結構久々にやったら、あれ楽しくないみたいな。
うんうん、わかる。わかります。僕も、なんか、ブログ、この5年ぐらい僕ブログそうですね。
はいはい。
あの、ちょっとのアクセス数しかないんだけど、それ書いてるとき、あと書き終わったときとか、時々、あれなんかちょっとうまく書けたかもしれない。
そうそうそう。
って思うときはやっぱ一番嬉しかったり。そうそうそう。そう、ちょっとわかるなって思いました。
しかもこれ別に、そのビューがあったとか、なんかノートでなんかいくら売れましたとか、関係ない喜び。
うんうん、うん。
ある意味。で、多分、翔子さんはそれ普段やってるから多分意識あんまりないと思うんですけど、普段それから離れてる人間が畑を変えてやると、ちょっと楽しいっていう。
なるほど。
でも、翔子あれでもね、前、はい、またこの番組過去に言った話で言うと、
は
い、あの、テキスト書くの好きじゃない派だもんね。
あ、はい、そうなの？
そう。文章書くの苦手。
結構ね、この記者ライターって、みんなテキスト書くの好きな人の方が多分少ない。
あ、そうなんだ。
嫌で嫌でしょうがないけど、
え、それは、西の糧だから、やってるだけ。
いや、あの、業界を見るのが好きなのであって。
業界を見る
の、そうそう。アウトプットが。別に書くのが好きなわけじゃないっていう。
そう。ウォッチャーは好き。
ウォッチャー側、IT のウォッチャー側なんだけれども、そのアウトプットがテキストに限定されてるので、いや、しんどいわーみたいな感じになるわけです
。写真撮ってるときは楽しい、記事の。それは、それは、
それも普通かな。まあ、記事に使う素材だなっていう。
ああ。
あの、自分のカメラで仕事のためにシャッター膜だっけが摩耗するのが嫌なんだって。
自分のカメラを仕事に使うと、このカメラのシャッター膜を、俺は摩耗させる。
うん、
やってられっかと思って、あの。
10万シャッターだと仮定して、みたいな。
そうそうそうそう。
このカメラ100万だとすると、みたいな。1シャッター10円だ、みたいな、そういう。
だったら、お前はピクセルでよくないみたいな感じで。
電シャッター機でよくないみたいな。
そう。電子シャッターでよくないってなっちゃって。今、いや、マジで取材のカメラは iPhone かピクセル。
はいはいはいはい。
そう。なんで、あの、それこそ今年 CS 行ったのも、
はい、
あの、取材カメラは全部。
うん。
iPhone とピクセルのみで、
はいはい
はい、はい、塗り切ったので。
まあ、まあ、じゃあ何、いわゆるカメラは持っていかなかった？
一応持っていったけど、それはもう本当遠くを撮るよ。でかい基調公園で立ってる、
はいはい、
遠くの、そう、遠くの人を撮るとか、ジェンスン不安を撮るために。
なるほどね。
カメラを持ってきました、アルファを。
あるある。僕も、はい、イベントの時だけ70-300買って持ってったことある。
あ本当その、本当そのノリ。
そうそうそうそう。
確かにマジかレンタルすればいいだけだもんねっていうボディだけあって。
そうそう僕その時その知恵がなくて自分で買いました。
ああ。
そう。なのでもうね。なんでその好きで文章を書けるってのはすごいいいなっていう。いや、純粋に羨ましい。
いや、単純にアウトプットを意識した形でインプットをやっぱりしないと。
準備できない。
単純にこれが一体何になるんだっていうアウトプットがないままにインプットし続けることに罪悪感を感じるっていう。
罪悪感、
罪悪感。
でもさ、今回の場合は、まあ、有馬さんについてだったので、まあ、これまでの自分の経験がその、まあ、インプットになってるから、いけた。
そうそうそう。で、書いてみて初めて自分の考えが分かったっていう。
ああ、こう思ってたんだな。
そうそう。だから5000字書くために、とりあえず2万字書くわけですよ。2万字書いて圧縮するんですけど、ガッて。昔から僕そうなんですけど。
わかるわかる。確かに。
とにかく取り留めなく、その、ワンセクションとか、ワンセンテンスとか、俺こういうこと言いたいんだよなっていうのを一旦全部調べてみて、順序を組み立てて、まあ、見出しを5つ3つぐらい書いて置いてみて、まあ、こうなる で、出だしはこれで、入り口は、出口をこうしたいから、間何書こうかなっていうのをパラパラ書いていって、それが結果的に1万5千、2万字ぐらいになるんで、まあ、ここは落とすか。なくてもうち、
できるか。1万5千字とか2万文字まではなかなかね、
なかなか、
文章を書けってなかなかできないですよ。
ないからないし、
そう。
今の話聞いてて、僕、結構このさ、どういう風に書く話って結構面白くないですか？あ、
文章？
そうそう。
どうやって組み立てるか。
今の瀬島さんの話だとさ、結構もう書きながら構成まで、まあもちろん構成はみんな考えるんだけど、うん、多分構成から考える度が高いなと思いました、聞いてて。
あ、構成から考えますよ、完全に。
あ、そうなんだ。
多分それは僕がインタビュー記事を死ぬほど作ってたからなんですよ。インタビュー記事ってまず文字起こしがあって、その中からこれを絶対に使おうっていうのを、ピースをこう最初に、絶対動かないピースを置いていって、から考えるっていう。
なるほどね。だから結構僕この話をいろんな人に聞くの好きで、あ、ちなみに僕の場合は、僕は頭から書きます。もう頭から書き始めて、構成も何も考えないで、とりあえず頭からもう、頭に浮かんでくるままタイピングして、下までつるって書くんですよ。
はい。で、どうするんですか、
ね、で、まあ、構成ってほどじゃないけど、まあ自分で読み返すんですか。その時に本当微調整だけ。が、僕が書く原稿。
すご。
だけど、そうじゃなくて、一行目が書けないんですって人もいて、その自分が書いたものが結局途中に来るみたいな人も結構いるんですよ。だからそれ結構ね、どういう風に書いてるかを聞くのって結構面白くて、これはどうやって書く？
あ、瀬島先生にちょっと近い。
構成から。
構成。なんか、しかもその、記事によって結構書き方バラバラで、リリースとか、その発表会とかは、もう型がある程度決まってるので、もう脳死状態っていう言い方はあんまりよろしくないですね。
あ、でも、
ま
あ、
もう要するに何だろう、オートメーション。
うん。
もうオートマチックに書くんだけど、
このパターンはこうだっていう。
そう、このパターンはこうだ。だけど、インタビューとかレビューとか、あとはちょっと特殊な取材とかは、構成を考えて、むしろ構成を思いつくまで書けない、全く。
なるほどね。
ので、一週間ぐらい寝かすこともあるし、書き足しどうしようかな、なんかどうやって落ち着けようかな、なんか締まり方が結局わからないまま書けないので、その何を最後に書くかを決めないと書けない人です。
あ、なるほどね。
構成考えて口に、その絶対にこれをこの文章のハイライトにするっていう一文が思いつくんですよ、途中で。
あらあらあ
ら。それをまずタイトルに持ってきて、そこからその全体の構成をもういじくり直す。で、ある部分で大、もうほとんどカットする部分がポコポコあるけど、まあこれはこのタイトルだから、これはなくてもまあ通じる、ないしは、このタイトルには関係がないっていうので落とすっていう。
確かにね、インタビュー取材とかだったらすごいわかりますね、うん。もうインタビュー、まあ取材同行してること前提だけど、うん、そしたらもうインタビュー中にある程度さ、あ、今パンチラインだったなとか、今のとこ絶対入るなっていうので、そうそうそう、勝手にもう構成がある程度組まれる。そうそうそう、うん、感じがあるから。でも確かにね、僕はもうインタビュー取材とかもうほとんど やってないんで、
うんうん、
それはちょっと違うかもしれない。
うん、
確かにね。
そうね。なんか楽しいなと思って。
すごいな、なんか。
アウトプットするんだったら、じゃあなんかやっぱり見に行こうかなとか、体験しに行こうかなっていう気がなんか、ようやくなんか。
インプットしたくなる。
うん、よりインプットしたくなるっていう。
瀬島さんインプット魔人だからね。量とんでもないからね。
うん、いや、取ってるんですけど、それでもやっぱ怠惰だから、怠惰なところがあるから。
いや
ー。そうっすね。っていうのがあるから、なんかミキサーちゃんと使ってみようみたいな。
ポッドキャストですね。これは。
ポッドキャストね。
でも、それやるにしても、その、一人広告費みたいなフォーマットがあって、ポッドキャストやった方がいいわけですよ。
一人広告
批評みたいな。
あ、広告批評。
あれはその、ポッドキャストの母体となる母なる母体みたいな。
だから、母体がポッドキャストじゃなくて、うんうん、母体となる自分のライフワークがあって、それの周辺施策としてポッドキャストがあるんだはわかるんです
けど。ああ、なるほど、
うんうん。そうだね、そうだね。
瀬島さんがなんか YouTube やるなり、なんか自分で、そういう、同人誌じゃないけど、うん、なんかそういうマガジン、ジーンを作ってるなりにしてからの、うん、じゃあそれのポッドキャストみたいな。
か、その取材とかなんか企画の会議の内容が、ポッドキャストになってるとか、かなみたいな、ふうには考えましたけどね。
でも、その、ガチ仕事だとそれできなくない？
ん？
ガチ仕事だとそれできなくない
ですか？ガチ仕事ってどういうことですか？
まあ、いわゆるその、本当にお金が発生して、守秘義務があるやつだと。
だからもう趣味ですね、これは。だから。
あ、趣味の 制作をやって、その会議がポッドキャストにな
ってるみたいな。
あ、それはできるね。確かにね。
とか、こういう企画やろうと思うんだけど、アドバイスくれないみたいなのとか。
あ、なるほど。相談して、相談を募集募って、
壁打ちみたいなやつや。
そうそうそう。とかだったらまあわかるんだけど、ポッドキャスト主体がちょっとイメージがつかなかったから、結局その箱を作ってみないとわかんないなと思って企画書をとりあえず、ようやく2年越しに企画書を書いたぞっていう。
おー。すごいね。自分のプロジェクトで企画書書いたことないわ、俺。
書いたことない。すごい。
企画が説明できないから人に。まあちょっと後で読んでやってくださいっていう。
ぜひぜひぜひぜひ。
すごいな。
ちょっとこう、話がそっち寄りだったから、ちょっと今喋っちゃうんだけど、はい、去年の年末、ちょっと待って、年末かな？年末に。
なんだ？
中俣昭夫さんっていう編集者の方、二人でご存知ですか？
知らない。
知らないです。中俣昭夫さん。
結構、もう大先輩ぐらいの年齢、ご年齢の方だと思うんです。けど、ワイヤードの編集とかやってた人らしくて、僕直接知り合いじゃないんだけど、でも多分壁一枚隔ててあっち側に多分いる編集の方で、
はいはい。
で、自分で、出版社とか一人出版社みたいなことを立ち上げて、破線坊っていうらしいんだけど、それを立ち上げて、まあ何冊か、自分で書いたものもあるし、書いてもらったものも出版されてる方で、で、その方が出した、この、ここに現物あるんですけど、モナカとヨウカンっていう、それこそ同人誌なんだけど、
うん、
この方の出版活動みたいなやつの、一冊で、これなんで買ったかっていうと、このモナカとヨウカンっていう本のサブタイトルが、あるいはいかにして私は出版の未来を心配するのをやめて、軽出版社になったかっていうサブタイトルなんですね。で、なんか僕このタイトルで、ああ、そうだよねと思って、うん、ビカって来て、うん、まあこれ、普通にネットで買ったんだけど。
880円で売ってます。
そう、これなんでこれビカって来たかっていうと、僕は今この出版の未来を心配する仕事ばっかりしてきたので、まあ何そうだよな、心配するばかりじゃなくて、自分でやりゃいいんだよなっていう。
あ、そうそうそうそう、それ。
そうそう、自分でやりゃいいんだよなだし、僕、まあ、このポッドキャスト、フラグメントはやってるし、まあ、ブログは書いてるんだけど、
うん、
なんだろう、いわゆるこう、みんながやってるような、自分の名刺これですみたいな活動じゃないわけ。
はいはい。
まあ一応なんだろうな。この番組は、まあ僕がやってるって一応こう何、わかるようにしてるんだけど、うん、なんかブログとかも一応リンクはされてるが、なんかみんなにブログ読んでくださいみたいな感じじゃないわけ。
うんうん、
フラッと来た人が読めばいいみたいな。
うんうんうんうん、
だからちょっとこのノリの違いがあるじゃない、
うん、
あるんだけど、まあ、いわゆるこの中俣さんが言ってるような LINE とか、多分さっきの瀬島さんのお話とかも、多分割かしこう自分のこうアイデンティティというか、そのクリエイティビティというか、うん、なんかそれをやっぱこう、使いたい、
うん。
で、できればそれがいろんな人に届いてほしいし、まあお金にしたいはちょっと人によるのかな、うん、みたいなとこあるけど、うんうんうん、なんかやっぱそういう活動をしたいっていうこの制作欲求っていうか、うん、みたいなやつはあるよなと思って、そう、ちょっとこの本を年末買ったんで、ちょっと今の話近いなと思って。うんうん、
いいな
そうそう。
なんか制作欲求みたいなものが、もうね、ここね、10年ぐらい消えてるんですよ。
まあ、大丈夫。
消えてるの？
そう。消えてるんですよ。それこそ20代の時とかはね、カメラの同人誌とか作ってたので、うん、なんかもう作例撮ったりとかいろいろやってたんだけど、うん、なんかその熱量が消えてしまって、うん、なんかその、自分でじゃないか手を動かして、その今やってる仕事以外のもので何か発信するみたいなものは、結局、何もしてないので、
うん、
そう、なんかで、やろうと思っていたものも消えかけていて、
ガジェット開けて YouTube 上げるってやつね。
そう、なんかその、何かしらで発信しようって言って、こう、今に至るわけですが、だから今その本を作る自分で何か発信する、なんかね、経営出版をやるみたいなのも含めて、うん、なんかそこのモチベーションを維持するのって普通にすごいことだなと思って、
うん、ああ。
維持できなくなった側なんですよ、
うんうんうん。
僕、多分逆パターンで、もうそれをやらないと、やばいっていう感じになってる、今。
精神が持たない。
そっちに近い。うん、結構切実で、
うんうん、
もう多分普通に仕事してるだけだと、あ、もうダメだわっていう感じ。
うんうん、
だからそれこそ今のこのポッドキャスト自体も僕の、まあ、サイドプロジェクトというか、まあ、パーソナルプロジェクトというか、まあ、
一環ですよね。
そうそう、ブログもそうなんだけど、やっぱそれって生活の中の何分の1よみたいな話で、うんうん、少なすぎて多分僕は今それ足りてない、
うん、
だからそれのボリュームを大幅に上げないともう多分死んじゃう。
いや僕も多分そこまでじゃないけど、うん、多分その足音が今聞こえてきてたので、
はあ、
そう。もうやらないとむしろ多分正気が保てないん
で。あ、そうそう。
そのレベル。
僕結構ねこのトーンで話したけど結構ガチなの。
うん。
俺こんな人間になると思ってなかったんだけど。
ええー、あすごい。
そうだから結構かなり切実で。
まあ。
だから知り合いで。この番組の1回前かな ?2 回前に出てもらった金井さんっていう編集者の知り合いの方がいて、うんうん、その方はもうね、4年、5年、もう5年ぐらいかな、いわゆる自分の出版活動をやってるのね。
うんうん、
同人誌作って売ったりとか、うんうん、なんかウェブでこのタオルが媒体ですとか言い始めたりとか、うん、なんかいろんな、
う
ん、トリッキーな活動してんだけど、うん、でも、ちゃんと自費で本作って、
うん、
まあ売ったりして、
うん
まあ、額面ちょっとあれだけど、あのね、売れてんの。まあもちろんなんか、あるよ、そんなに儲けてんだけど、豪遊とかできないし。
うんうん、まあ自分一人とか、ささやかな生活は営めるみたいな。
あ、そう、でもそのくらい売れてるのよ。
ま
あ
それで例えば300万とか500万多分年間稼げるんだったら、いいですよね。
すごいと思ってて、とかそれこそ、前の職場で、一緒に机並べてやってたような人なんだけど。
うんうん、まあ、まあ、昔の言葉で言うと作家じゃないですか、それ。
ああ、そうそう、作家だし、でもまあ、自分のこう、作家性というかね、どこまで自分を表に出すかとかも、結構なんだろう、僕と会うたびになんかそういうなんか結構深い話っていうかさ、
うんうんうん、
みたいなことをしながら悩みながら、でも作り続けてる人で、うん、それが結構身近にいたりとか、したし、まあこういう人もいるし、中本さんみたいな方もいるし、うん、まあいろんなこう人の活動を見ていく中で、なんかやっぱ自分もやりたいっていうか、僕の場合さっき言った通り足りなさすぎてっていうフェーズだから。
そう。その話に乗っかると、自分がそう思ったのは、去年その、宇根恒大さんの庭の話って本を読んだんですよ。結構極厚いんですけど、うん、それこそ今、その、宇野さんついてて、その、ラーメンと構造って本がこの前出て、とりあえず買ってまだ積んどく状態なんですけど、この宇野さんの庭の話っていうのも、いわゆるその、プラットフォーム選考での、まあ、一言で言うと、プラットフォームが、いわゆる、生やし立てる承認欲求じゃなくて、その制作に関する、その快楽をみんなもっと突き詰めなさいよ、みたいな話だったんですよ。
うんうんうんうん。
だから、SNS だかみたいな。なんか SNS で承認欲求で爆上がり、インプレッション、エンゲージメント爆上がりや、じゃなくて、なんか自分のその半径3メートルの中での自分が生産できる、
うんうん、
あと自分がそれで知的欲求とか、
うん、
知的興奮が得られるものをちゃんとやれっていうような話だった
んです、うんうんうんうん、
一番欠けているわ。
そう。だから
全然欠けてます、今それ。
小田丸さんのそれは多分、今さっきで、今、で、送ったんですけど、ああ多分それに近い。
かもね。
多分そのモナカとヨーカンとも多分通底してる部分が結構ある話。
うんうんうん
まあ、結構高い、3000ぐらいする本だったんですけど、うん、それも。まあでも面白かった。文章すげえわかりにくかったけど、内容はすげえよかった。読むの疲れるよとか思いながらこう、
まあ。まあまあ、あるよね。これなんでクリエイティビティの話になったんだっけ？ポッドキャストか。
なんでポッドキャストかっていうと、その箱が欲しい。
まあ、箱がね。
宇野さん風に言うと自分の庭が欲しいっていう。
あ庭ね。
でもなんかそのサイズ感だったらちょっとわかるなっていう。うん、その SNS をもう日頃から見ないといけない仕事なので、なんかそういうのであて、なんだろう、その活躍してる人とかをずっと見てると、なんかここで自分はいる。なんかこう、自分の場所ではないっていう感覚がどうしてもあって、
うん、
でそれ以外の場所での、そのクリエイティビティの発揮の仕方、その自分のその出し先が、ちょっとその見えてなかったというか、うん、なんかもうちょっといろいろあるよねっていうのを今知れたんで、
自分の裁量がちゃんと、
そう、自分の中で、
そうだね。
コントロールできる範囲ないのみ、みたいな、
う
ん。
そうそうそう。コントロールできる範囲だし、 別にそれがなんだろう、いわゆる一般で言うところのさ、紙で本を出さないとダメだよねとか、
うん、
あとなんだろう、独自ドメインでウェブ持ってないとダメだよねとか、うん、別にそういうことも別に気にしなくて、自分がやりたいことをまずやって満足した方が多分、うん、
絶対そっちがね。
いいね、まあ、なんかノートで小銭、なんか文章で小銭稼ぎするのはどうなんだじゃなくて、まあ、とりあえず出すよみたいな、そういう。
あ、そうそう、だから。
紙にこだわらずに。
そう、そっから、
ね。ノートでもいいし、まあ、それこそ、何、最近 X の長文ポストが流行ってますけど、あれでもいいし、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。かな
だからやっぱ、X のスペースで、自分、例えば、絵は、なんか仕事につながった話で言うと、なんか、新エヴァの感想をオタクと話してたら仕事に繋がってしまったことがあったんですよ。
すごい。
でもこれ良くないなと思って。
え？
いや、いいんだけど、うん、それで繋がったことは。いいんだけど、物として残さないとダメだっていう。
あ、物理
そう、言っちゃうと満足するから。
ああ。
だから桜井正宏風に言うと、自分の中での内圧を高めて、物に定着させないと、結局その場で発散して、自分の G 行為みたいに出して終わるから、
あ
ダメだこれっていう。
なるほどね。
2年間スペースでいろんな人と話、なんか多分、スペースで僕多分、この2年ぐらいで知らない人と多分300人ぐらい話してるはずなんですよ。
すご
そう。なんかよくわからない鎌倉の、なんか、ガーデニングをしてる主婦とか、
うん、
なんか知り合いの知り合いとか、なんか韓国系のなんかコンテンツ漁ってるオタクとか、
うんうん、
よく知らないでどう思うっていうこと。斉藤明子さん経由でこう話すみたいな。
はいはい。
これ良くないなと思って。いや楽しいんだけど。
でもスペースだから出てんじゃないの一応。
いや、まあ、出てるけど別に何も残んないじゃないですか、スペース。
まあ、確かに。なんか、ね、アーカイブになるわけでもないし。
そう、その瀬島くんめっちゃスペースやってないとか言われるんですけど。
じゃあなんかそれを聞く手段が他の人があるかっていうとするよう
にないし。その場で発散して、うん、その、川の流れるように流れていくだけだから。
確かにでもさ、話した後に、今日はなんか、身のあることが話せたなって瞬間にちょっとメモっとくとか。
いや、それがね、
ちょっと
話しちゃうと満足しちゃうんですよ。
満足するの。
わかる。
そうか。
わかる。
で、しかもこれは話せることによって、自分の中で別に反芻してないから。
ああ、なるほどね。
人が話すことによって、その、ラリーで生まれる結論とかあるじゃないですか。
あるあるある。
気づきみたいな。それはそれですごくいいんだけど、それと、自分の中で内圧を感覚に高めたものは違うんですよ。
うん、わかります。なんとなくわかります。
人に通用するように書いて、その場のが成立するように話してるから、なんだろうな。流度は荒いんですよ、自分の中で言うと。
うん、
結論としては。意外と愛なところに落ち着いたなとか。
はいはいはい。あるけどね。
まあ、でもね、そういう刹那的なものじゃないと人は話さない人もいるので。
まあ、そうだね。このとか、ポッドキャストとかは割と、こう対談系というか、二人ないし三人とかでこう一緒に喋るみたいなやつはどっちかっていうと探索フェーズだと僕は思っていて。
あ、そうですね。ダウジング。
あ、そうそうそうそう。結構なんか、答えありきで何かを書き始めるとかじゃなくて、とりあえずこう広げていくフェーズ。
はいはい。
うん。まあ、いろんなところに石を投げてる状態。
そう、石を投げたりとか、あっち行ったらどうだろうとか。ただ僕はその道全然知らなかったんだけど、その道知ってる人と一緒に喋ってるから、あ、そんな道あったんだとか。
まあ、さっきの文章の組み立て方がそうですよね。それで言うと。
ああ、か、なのかな？なのかな？
まあ、そこまで探索ってほどじゃないか。それは。
でも、あ、でも確かに僕の書き方は探索どころか、どこに行くの、でも探索なのか。かもしれない。僕はもうその頭からつるって書いちゃうっていうのは。しかも結末も決めずに書いちゃうから。
構造で書いてるときはなんとなくなんか見えてないけど文章が見えてるんですよ。その、見出しと見出しの間に。多分こういうことを書くなみたいなのがこう。
多分この要素がここでのこう、展開を作る言葉になるな、次の章につながるなみたいなやつはちょっと 見えるじゃないですか、うん。必須要素がここにあって、
うん。絶対にこの文章にこういうのが入
ってくるっていう。そうそう、絶対たどり着くっていうのは見えるよね。いや、こっからどうやってガジェットの話にしようかなって話なんですけど。まあ、ガジェットの話別にしなくてもいいんだけどさ。
ガジェット、しょうこりさんなんか最近買ったんですか？
いや
ー。試供品はめっちゃ持ってるけど、みたいな。
いや、試供品もそんなにあるわけじゃなく、うん、まあ、媒体がそもそもガジェット媒体じゃないんですよ。実は。IT の媒体ではあるけど、はい、そう、なんかこう、ガジェット、人の 2C 向けの媒体じゃないので、実はそういうなんかレビューをめっちゃやるっていうのはなくて。
ああ、そのイメージあるけど、そうでもない
んだ。そうでもない。なので、買ったものはそんなになくて、去年は、でもね、去年はね、アリエクスプレスをめっちゃ使っ
嘘でしょ。何を買ってるの？
アリエクスプレスをめっちゃ、例えば、これあの、
まあ、見えませんけど、
はい、フィンガードラムなんですけど、
フィンガードラム
用のパッドなんですけど、
はいはい。
そう、ちっちゃくて、
はい、はい。
で、これで iPhone とつなげて、音出しとか、これ遊べるんですよ。
ちょけてんじゃないですか。
だってこれ2500円
アリエクスプレス。
そう。安っってなって、そう、とりあえず、
感触があるわけじゃない？
あ、でも、あの、本当に軽くタッチしても反応するぐらいで、
うん、
結構あの、センサーの精度は良かったりするので、そういうの遊んだりとか、これも。
あ、でも2500円だったらいいかも
な、そう、おもちゃだなって。あと、このコント系も。
あ、なんか使ってるの見たことあるの？
これあの、ボール動くんですよ。
はいはい。
だからなんだって話なんですけど。
でも、あ、ここでこうなる
って
。そう。え、その時は何て言う時計なの？
これね、会社名なんだろう？ EU ツアーっていう。
それいくらぐらいだったんですか？
これ3000円です。
安っ。
そう、あのね、文字盤がないんですよ。
はいはい。
文字盤がなくて。
時計じゃないの？
時計なんだけど、その、
うん、
球で、
溝があって。
そう、溝があって、そこに球の、まあ、小さなボールが入ってて、で、それがマグネットでひっついて、その時刻を表示するみたいな。
はいはいはい。
そう。で、これあの、外が、
うん。
時間。
あ、内側
が時間。内側が分。
わかりにくい。
地震、分身って言い方なのかな？
あの、まあ、長身、短身とかね。
あ、そうですね。
外側が時間で、内側が分なので、めっちゃ見づらくて。
うん。慣れればいけるのか。
まだ慣れない。
まだ慣れない。
まだ慣れないとか。あと GPD ポケットとかかな。これも、
GPD ポケ
ット、
ミニ PC。
ミニ PC ですね。これもアリエクスプレスで買ったんで。
5万とか
?15 万ですね。
結構高い。
あの、あれなんですよ。MacBook Air の M4 より早いんですよ、これ。
は
い、で、メモリ32で、ストレージ 2TB で。
お
で、あの、GPU もめっちゃ早いんで。
GPD ポケットって僕だとゲームもできる。
まあ、ゲーム、全然、あの、フル HD だったらゲーム動くぐらいの GPU なんで。結構いい。
うん。
あの、旅行行った時のデータの防補、あの、なんだろう。
バックアップ。
そう。
保管先。
そう。に使えるし、まあ、パフォーマンスも普通にいるから、これで仕事できんじゃんと思って。
う
ん、
ああ、確かに。
そう。
iPad 買うぐらいだったらこっちの方がいいかもしれないみたいな。人もいるかもしれない。
人もいるかもしれない。
やっぱ物理キーボードがついてないといけないんだよな、みたいな。そういう。
うん、そうそう。そういうのとかあったり。だから結構、これ辺は、アリエクスプレスで買ったのが結構多くて、そう。あと自転車用品とかもめっちゃ買って、はいはい、サイクルジャージもアリエクで買ったし。
うん、アリエクマジじゃん。
アリエクマジじゃん。
多分とんでもない額使ってるかもしれない。
まだ多分アリエクで多分 1M 使ってないの、俺。
いや、あの、本来ね、そういう人がね、大変だと思うんです。そういう人が大半だと思うんです。ただなんか、細かいガジェットとか、自転車用のパーツとかは、めちゃくちゃアリエクが多いかもしれない。
え、それ何？安いから？
安い。
うん。
安いし、あとは、なんかね、意外と日本だとこれ手に入んないね、みたいなやつもあったり。うん、いや、あの、かゆいところに手が届くけど、怪しい。
うん、うん。
ガジェットとかがですね、大量にあってですね。
届かなかったとかってことはない？
アリエク
届かなかったはなかったかも。
アリエクガチャはありますよね、でも。
アリエクガチャは、そう。
うわっていう。
アリエクガチャはね、まああるっちゃあるんですけど。
2000円でも高いわ、みたいな、そういう。
ただね、結構そこら辺は、あの、運営側がしっかりしてて、なんか全然あの、なんか、なんと宣伝担当でも何でもないんだけど。
うん、そんな詐欺っぽいのはない。
なんかトラブルあったら、とりあえず運営に泣きついたら何とかしてくれるんで。そこでなんか困ったことはそんなにないかな。
じゃあ出品したやつが悪いねっていう
感じになる。
そう、金は返すから。
そう。
言っとくわ、みたいな。
そう、そうなんですよ。なん
か、ね、返金されるとかそういう感じ？
返金で。
ああ。
そう。返金されるし。
物は返す。
物は返すものと、1000円以内だったらもう、そっちで破棄してみたいな
のが。ああ。結構アメリカっぽいノリかも。
あ、でもそういう風にしないと、まあ、サポートもできないしね。
そういうぐらいしか。返送の送料の方が実は高いとか。
しね。
そうそう。実際、そこにもうこれ以上かけても、コストになるだけだから、
うん。そうそうそう。お互い大変だからっていうのもあるよね。
金払って終わりだぜみたいな。
うん、
そう。なので、意外となんかトラブルにあったとかそんななくて、その自転車の電動ポンプとかもアリエクで買って、うん。
はいはいはい。
そうなんですよ。自転車系はほとんどアリエクかもしれない。
最近ガジェットで買った。
僕も 買ったものはほとんどないかな。ほとんどか何も買ってないんじゃない？ガジェットっていうくくりだと。
SS、OWC の、あの、SSD をこう収める。ヒートシンク付きのやつ。はい、うんうん、5万ぐらい。4万ぐらいする。
高っ。
ケース。
は？
え、何の？
4、5万はしないか。3万ぐらいかな、でも。
高っ。
え、それ高くない？
いや、中身ついてないんですけど。単純にその、めちゃめちゃに冷えるっていう。あとデザインが死ぬほどいい。
へぇ、
それ SSD は、中は
なんか、まあ、サムソンでも何でもいいんですけど、記憶シェアでも。
2.5。
2290。
ああ、
M.2 の。
はいはいはいはい。
あれを収めるケース。
PCIe のやつの。
へぇ、
なんか案件で、あの、なんか、賞が出たんで、なんか、2万円ぐらい Amazon ギフトカード来たんで、前から買いたかったこれを、
うんうん、
あと1万台は自分で買えるからこれ買おう、みたいな。
へぇ、
もらって買いましたね。
あれ OWC だっけ、あのこうストレージかなんか撤退するって言ってたやつ。
なんだったっけ。
あれどこだっけ。なんか大手撤退するって言ってた
よね。ああ、ね、マイクロンなんだけど、マイクロンのクルーシャルだ。
あ、そうそうそうそうそう。
あ、B2C の C 向けのやつ。
C 向けのそう。
撤退するらしいね。撤退したのか、ね、するのか、するのか、
する。まだあるけど、する。
すごいよね。
SSD めちゃくちゃ高くて、
うん。
SSD もカメラのメモリーカードもバチクソに値上がりしてて。
あ、うん、メモリーカードも？
メモリーカードもやばい、ね、うん。やばい。あの、多分倍ぐらいになってる。
そうなんだ。
倍ぐらいです。急いで買いましたね、だから。確かに。
そうだよね。最近あれじゃん、あの、Mac、Apple がメモリー値上げいつするかみたいな話、時々あるけど。
うん、
次もし、何か Mac の新製品出たタイミングで上がるかもしれないけど。
そう、新製品のタイミングで上げる可能性は全然あるなっていう。そうだよね。
むしろ上がんないとおかしい。
ね、Apple、ちょっと話脱線しちゃうんですけど、友達がこの前コストコ行ったら、M4 MacBook Air が12万8000円だったらしくて。
安い。
M4 MacBook Air が、メモリー 16GB、SSD2 ごろのモデルが12万8000円だったから買っちゃったって言って。
うん。確かにそう聞くと安い。
え、安くね？
あれ？ 16、そんなコンフィグある？
あ、これでした。2万円でした。3万円は言い過ぎだ。
あ、でしょ？
高。
でも、
それでもちょっと
高めだけど。ケースで2万円は高いな。
ケースで2万は。あ、でもこれ、サンダーボンド対応？もしや。
あ、4。
それは高いわ。
あ、そして2万ならまあまああるのかもなって感じがしてきた。
うんうん。え、2万か。映像業界だったら必要なのかな。
いや、あるある。サンダーボルトじゃないと。
まあ、だから 40GBps 出ますっていう。う
ん。あ、それなら。
内部ストレージより早いんです
よ。あるのかなって感じする。
うん、で、まあ2テラの、あの、記憶シアのやつ買って、僕買った時まではそれ多分1万6000とかだったんですけど、それ。SSD。記憶シアの229、
2280、90。いいタイミングで。
そう。
自分も、あの、2年前に、3年前かな？あの、レキサーも、うん、あの、中国傘下になったレキサーの SSD の4テラが2万4000円で買えて、今、
4万ぐらいする。
もっとするでしょ。
もっと上です。とんでもない値段で売ってて、マジかよ、みたいな。うん、そう。あの、メモリを買っといてよかった。SSD 買っといてよかった。
メモリはやばいよね。どこまで行っちゃうのかっていう感じがするけど。
ね、まあ、あの、もう値段反映されちゃってるんで。
今じゃ。セカストとかで比較的最近のやつがあって SSD だとかメモリだけ売る人いますよね、みたいな。
なんか、あるよね。その、メモリが欲しいんだけど、パソコン丸ごと買った方がいいみたいなケースがあるみたいな話だよね。
そうそうそうそう。
BTO とかのついてるやつを買った方がいいっていう。そう
ジャンクからパーツだけ取る
とか、ね。あ、そうそう、とかね。いや、なんか一時期マウスコンピューターとか受注停止したでしょ。
あ、ちょっと前してた。
年末
だよね。
年末。
すごいよね。
初売りでパソコン買えない説。
すごいよね。
とは、みたいな。
うん、すごい。全然未聞。
まあもう Mac 信者だから私は関係ないんですけど。
まあまあ、
PC でも今年な、でもまあまあ、今年は買わないかな。家にある M3、ん？ M3 か。M4 Pro で全然。
M4
Pro なんか出たばっかじゃん。
大丈夫でしょ。何も困らないでしょ。
その前が、その小田丸さんと、相談して買った M1 iMac だったんですよね。で、
はいはいはい、
で、あの、スタジオディスプレイの、と、M4 Pro は同時に買って、ハッピーっていう。
そうだよね。
なんかすごい高かったけど。トータル50万ぐらい飛んだけど、まあいいや、みたいな。
僕まだ M1 だからね、Mac mini。
うん。
M1?
M1 って何も困んない。早いし。
あ、確かにな、うちも MacBook Pro、M1 Pro だけど、全然買い替えようとすら思わないので、でそう。
あと、いつ買い替えるの？もう5年ぐらい経つから。
うん。
でも余裕。
噂で出てるね、iPhone 用のチップ使った廉価版の MacBook。廉価版
みたいな話ね。
あれはちょっと気にはなってるけど。
そういう噂があるんですか？
そう。そう。MacBook Air の、さらに安いモデルが。
A19 とか
が。A18 Pro。
18か。だから、Apple TV 4K でパソコン動かしますみたいなノリ、
ね。まあノリとしては、そう。
あれも A18 とか19入る。そこまでじゃないか。もっと古いか。A15 とか。
もちろん古いけど、でもノリ的には同じ話で。
そういう考え方です、ね。
新しいけど iPhone のチップで安くちょっと抑えてのやつが、うん、まあ599ドルからみたいな。
今年買ったガジェットありました。1個だけ。13年ぶりにテレビを変えたっていう。ソニーの55型にしたんです
け
ど。それでも10万しなく、10万ギリギリだったんですよ。
じゃあ、あれだ、まだソニーの。
ソニーのね。
あ、話題の
ソニーとしての。
うちは、しかもうちはナスに2台あるから、ナスに2台をそのイーサネットで繋ぐと、ブラビアだから、ナスネのデータをそのまま引っ張ってくるんですよ。
素晴らしい。
DLNA が効くね、
うん。素晴らしいと思って。だから、バッファローが作ったナスだったらこうはならないわけですよ。
あ、そうなの？
ならならならない。
あ、そうなんだ。
できないできない。
あれってできないんだ。
できない。
あ、そっかそっか。
あ、そうなんだ。
なるほどね。
中身別物なんで、あれ。
いや、なんか確かにね、ソニーのやつはちょっと、大きな話題というか、久しぶりに。
そう。
おって思ったね。
ね、でもあれはソニーだからじゃなくて、テレビっていう、その、そもそも工業製品がもう、そういうビジネスじゃない。利益を上げるビジネスじゃないってことでしょっていう。
ああ、まあ、それも一個だし、なんかいろんな切り方があって、だからあれもさ、ニュース出たその日は、即日で解説出してるメディアなくて、うん、IT メディアも出したよね、後日。
西田さん。
だよね。
次の日
西田さん。西田さん。
そう、大体翌日とか
に、大体西田さんの記事みたいな。
出してくれてたけど、当日は、もう僕テレビとかそんな詳しくないから、うん、あ、コンシューマーとしては好きだけどね。うん、業界とか詳しくないから、俺分かんなかったの、最初。
う
ん、
どういうこと？
そう、リリース見て、え？これ、え？ん？ん？どういうこと？って、それこそツイッターに書いたんだけど、うん、そしたら、まあ、翌日いろんなところから解説出て、うん、だけど、それ、多分、その解説を書いてる皆さんも、やっぱ即日にすぐに読み解きできるような内容じゃなかったんじゃないかなって思ったわけ。
確かに。
ちょっとひねらないと、いきなりは、うんうん、警察に喋れない。
うん。間違ったこと言いかねん
し。多分、おって多分みんな思ったよね。うん、あれは。思って。
まあ、ショックはある。
だから結構面白かったっていうか。そう。で、これ解説、まあ、各社ちゃんと出してくれて、うん、あ、なんか僕はこう楽しく読ませてもらったんだけど、
うんうんうんう
ん、なんかでも、ネタとしては結構面白かったなって思ったし、うん、まあ、それこそまあ、今名前出たけど、西田さんとかはさ、
うん、
これまでのこう、取材の、厚みがあるわけじゃん。やってきたとか経験とか知識とかがある、うん、その中で書いてるっていう人もいれば、うん、まあまあそこの日本のテレビっていう家電がっていう切り口で満足する人もいれば、
うんうんうんうん、
結構あれはね、差が出てて、ちょっと見てて面白かったなって思った。
うんうん、まあでもね、やっぱ、昔のソニーって本当、テレビといえばソニー、ソニーといえばテレビみたいな時代がね、うん、あったの覚えてる世代なので。
90年代みたいな話でしょ、うん、そう。僕そこ実はそんな詳しくないんだけどさ。
そうそう。あ、そう、90年代はね、ソニーが天下すぎて。
うんうんうん。
だって有機EL とかでテレビ、ソニーが初めて出したんじゃないみたいな。
そうそう。ありましたね。懐かしい。
うん、確かほんと90年代半ばとか。
ね。
まあ、プラズマテレビとか言われた頃。
でもね、プラズマがなんかソニー強かったみたいな話。
プラズマはソニー、いや、プラズマのイメージはあんまりないな。
パナソニックかな？
プラズマはパナソニックと、あとパイオニアが強くて。
ああ、そうだ。
で、ソニーが有機EL を出したのは2007年の XEL1 かな、多分。
小型のなんか、出してて、
うん、11インチぐらいの。そうそうそう、あれはね、2000年代後半ぐらいですね、
うん。
そう。あれをね、なんかすごい無茶して
買ったんだ。
買ったの？
なぜかあって、なんであるんだと思って。
まあ、ご家族が買ったんでしょ、多分。
すげえな。あれ、結構高かったと思うんだけど、あれ。
あのさ、ちょっとちっちゃいやつ。
ちっちゃい。
11インチぐらい
の。本当にちっちゃくて。
ちょっと形だけ覚えてるかも。
なんか新しいな、これは、みたいな、うんうんうん。
デザインめっちゃ良かった。そう、デザインめっちゃ良かった。
めちゃくちゃ良かったの、確かに。めちゃめちゃかっこいいと思って。
うんうん、
それで、あれを、その、こっそり、 部屋に持ってって。
いいなあ、あれが自分のテレビとか超羨ましい。
そうそうそう。
あれって中段入ってんの？
中段入ってます。
入ってるんですよ、あれが。
でも結局じゃあテレビの線刺さないといけない。
だからまあ感覚的には持ち運べるめちゃめちゃ画質のいいテレビデオみたいな。
ああ。
あれでプレステとかやってたんで僕確かに。
あれ外部入力あるんだ。
いいある。
あるんだ。
かっこいいっすね。
そうそうそう、それそれそれそれそれ。
かっこいい。やっぱ、あのね、ソニーのテレビでね、いくつか、あ、デザインちょっとそれちゃうんだけど、話が。あの、ソニーのテレビで本当にデザイン好きだなっていうやつがいくつかあって、その XL1 もそうだし、あとはね、直近だと A1、直近でもないけど10年ぐらい前だけど、
うん、
あの、ブラビアの A1 っていう有機 EL テレビのデザインはすごい好きなんです。
うんうんうんうん、
はい。買いましたが。
そうだよね。家にあるやつだよね。
そう。
あ、あれだよね。だから10年も前じゃないよ、あれ。
いや、あれ2017年製なの。
まだほら2026年だから、まだまだ。
ほぼ10年だよ。
まあ、ね、ほぼね。
あー、これか。
そう。
で、本当になんか。
もう一つは、ね、モノリシックデザインって言って、やってた2014年ぐらいの液晶テレビのブラビアのやつ。うん、
でもさ、その2010年代とかになってくるとさ、もう、ただの板じゃない、
板の、なんかね、まだ板を頑張ってどうにかしようっていう気概があ
った。ノリシックってこれ。
さあさあさあさあさあさあ、これ超好きこれ。
うん。この時代、そう。高級感あるな。
この頃はね、まだね、ブラビアは結構頑張ってたんですけれど、まあやっぱね、最近、ここ4、5年あたりで、なんか新モデルで、なんかデザインで突出したようなものもそんなになかったし。
ね、ないよね。だってもう板だからさ。
うん。そう、板だし。
板、まあ、板になんか貧弱な足がついてるのみみたいな。
そう。一応画質の差別化はあったけど、パネルはだってね、あれはもうサムソニーじゃないし。
どっちかだからさ。
まあ。
LG かサムスンかどっちか
だから。まあサムスンかな、確か、うん。サムスンだし。まあ、エンジンは自社だけど、中身の OS は Android OS 走ってるから、まあ、できることって実はそんな違いないし、ってなると、う
ん。でもさ、それこそこれもさっきのツイッターに僕書いたんだけど、
うん、
あの、CNET かなの解説が僕は一番ビビッときたっていうか、
うん、
あって、うん、まあ、それは結構なんか分析っていうよりは、
うん、
僕はほらブラビア持ってるんだけど、
うん、
それ買った理由は、
うん、
なんか結局、総合力で買ったんだよね。
うん、
まあ、あと安心感。で買ってて。
うん、
だからそう、今の、結局アンドロイドだし、パネルは他社だし、みたいなのがあるんだけど、
うんうん、
なんかさ、ブラビアなら託せるぞっていう、やっぱこれもソニーへの信頼があって、
はいはい、
まあ、それこそ何、オーレットだって、当時だって多分10万円出せば多分 LG かどっかのが買えたはずなんだけど、
うん、
30万近く出してブラビア買ってるわけだよね。
うん、はいはい。
だから、その、なんだろう、だから結局ブランド力なのかな、
うん、
ブランド力。
そう、それは結構、
まあ、
でも結構納得したの。それは結構納得した感じがあって、そう、画質もわずかな違いなんだけど、うん、並べると分かっちゃうじゃん。
うん、分かる。
そう、くらいな感じだけど、
ね。僕は圧倒的に身も臭ないこと言うと、リモコンなんですよ。ブラビアにしてる理由は。
へぇー。
ブラビアにしてる理由の半分はリモコンと言っても過言ではない。
へぇー。
裏の脂肪加工が好きなんです。
あ裏
の脂肪加工、
あの、シャープとパナソニックのリモコンを目に入れたくない。
うわ、すごい。
許せない。
か。思想が強かった、意外と。
強いね。
一番嫌いなのは、シャツに、あの、シャープの先っちょが太くなってる。
はいはいはいはい。
あの、しゃもじみたいに。
はいはい。
あ、わかるわかるわかる。パナもそのタイプだ。
ソニーのは必ずストレートなの。
ああ、そう、
ストレートが若干の台形。
うん、うん、うん。
なるほどね。リモコンね。
リモコンはもう、うん。そう、たたずまい。リビングに置いてある。
そうね。うん、そうね。確かに。
Apple TV 好きなのやっぱリモコンがあれなんですよ。
はいはいはい。アルミの。
確かにね。
確かに。
落としたら、普通にこれ。
確かに。
普通に子供がボンと投げてるから、ああって。
でもデザインどうするんだろう、今後。
見た目のデザインの話？
そう。あ、もう中身もだし、見た目もだし。ほら、一応ほら、ソニーはね、インハウスでデザインセンター持ってるし。
うん、でも、あれってさ、それこそな、51% と 49% ってさ、うん、そんなに違うもんなの？
違う。
そうなんだ、
うん。なんかの決定をするときに TCL 側が主導権を持ってるっていうことでしょ。
いや、コストの都合とかでも
う、例えば、なんか、そう、方針を決め、例えば、わかんない、今もうどこで作ってるかわかんないけど、工場、日本から工場全部撤退しますってなって、ソニー側が全部 NG ってやっても、うん、多分、押し切る。
まあそうだよね、うん。だけどさ、そんなのはさ、今この話がもうリリースで出てる段階でさ、ある程度もう話し合いが決まってるから出てるわけじゃない、うん、
そう。で、まあ、どっちが主導なんだろうねっていう話はあんまりまだ出てないので、うん、まあ、今までソニーがやってた開発とかデザインは TCL がどこまで入ってくるのかな、みたいな。でも TCL のブラビアになるので。
そうだよね、うん。TCL のブラビアになるけど、でもさ、すぐ切ったらさ、まあ、ブランド力にまだ力があるから、今回の2社の合弁が成立するっていう、はいはい、結構、見立てが多かったと思うんだけど。う
ん、西谷さんそこ言ってた。
だよね、言ってたんだけど、でもさ、そのブラビアの技術の面とか中身の面を、そんなに TCL が早々に切ったらさ、得が減っちゃうんじゃない
の？今すぐの話ではないん
よ。5年、10年。
ただそう、5年、10年で、うんうん、その、まあ、どこを捨ててどこを残すかはもう TCL に委ねられるので、うんうん、デザインセンターもソニーじゃなくて、もう TCL の社内でやりますっていう話もなるだろうし、うん、リモコンもそうだし、
うんうん、
なので、じゃあ TCL とリモコンも一緒にしちゃってコスト削減しましょうってなっても、多分、それは TCL 側の意思になって、に従う話になると思うので、うんうんうん、そこの、その、なんだろう、意図がほどけ始めるのはどこら辺からだろうねっていうのは気になってて、ね、だからデザインセンターは多分直近はもうラインナップ決まってるだろうし、ね、デザインも多分もう決まってると思うの。だから2、3年は大丈夫だと思うんだけど、どっからその TCL が自分の自社色をブラビアに出し始めるのかはわからない。
うん、そうだよね。
そう。だからそこが気になるかな、う
ん。だから今まあ、あんまり語れることじゃないんだよね。先の動きを見ないと。
そう。
ちょっとまだわかんない。だからそれがまあ、最悪、かなり早いタイミングで、例えば3年先のモデルから、ちょっと変わってきたなって、兆候が出始めたらみんなこうビビビってなる、
ね。そうそう。だチップも多分基本的にはコスト削減ってなると、共通化したのが手取り早いので、
うん、
パネルも共通化、エンジンも共通化、で、あとは UI とかリモコンとか周りのも全部共通化して、うん、ただまあ差別化で、まあブラビアのなんか、わかんない映像処理エンジンのソフトウェアが走るとか、
うんうん、
あとはなんかそのゲームプレイステーションとの ね、コネクティビティがとか、
うん、あ、それは残してほしいな。
なんかそういうちょこちょこ違いは出ると思うけど、基本的に多分その、まあ、ソニーのエッセンスを多分 TCL 側もね、絵の作り方みたいなのは、なんだろう、吸収していくと思うので、うん、差がなくなってくると思うのよ。
だよね。そもそも TCL ってさ、ハイエンドモデルってあるの今？
ある。
あるんだ。
ある。
有機EL とかある？
有機、あのね。
液晶だけじゃない？ TCL。
今ですね、有機EL も液晶の方が綺麗なんです。
それ言い方によるとかそういう話じゃない？
じゃない。色純度は今液晶の方が上。
IPS の方が。
IPS っていうか、量子ドット技術ができて、うん、色の、その出方のピークが。
発色の話。
そう、発色。そう、発色の。
発色は液晶の方がいい。
パネルの性能が、今ね、有機EL もね、液晶の方が上なんですよ、今。
うんうんうん、
で、その、量子ドット出て、で、あとは、今、パネルはもう、LED のバックライトを駆動、分割駆動、エリア駆動で動いてるから、うんうん。で、ピークの輝度もそうだし、色純度、
うんうん、
その、ドットから出せる色の純度が、有機EL よりも分離が良くて、結構エッジが立ってるので、
うんうんうん
うん、色再現性とか、そういうのを今鑑みると、実は液晶の方が上だったりするわけですよ。
うんうんうん、そう、発色はもう液晶の方がいいっていうのは僕も知ってたりする。
TCL のフラッグシップは液晶だし、それの画質の評価結構いい。
うんうん、
そう。で、フラッグシップはね、あるんですよ。
結構何 ?20 万で、日本円で言ったら20万だから2000ドルくらいのクラスとかあるってこと？
そう、30万
近くあるんだ。
かな？うん。あるある。
なんかほら、今までのやっぱそのコストのところ強いのは TCL が担って、ハイエンドの、
うん、
ところをブラビアのブランドで持つみたいなことはあるのかなって思ったんだよね。
まあ、ブランドで出せるものはあると思うので、で、TCL は多分、その、言うて、あそこもめちゃくちゃ規模でかい企業だから、うん、TCL が何をもってブラビアを欲しがったってのはね、ちょっとよくわかってないんですよ、ぶっちゃけ。
そうだ、言い切れるのはないから、だからそれがさっき言った、うん、即日反応できる人はいなかったっていうのは、うん、多分結構その難しさはあるんだろうなと思って。
まあ確かに。
まあ、いろいろ受け取りようが、
そうそう、いろいろ受け取りようがあるし、やっぱ、業界に詳しい人じゃないと分かんないし、詳しい人でも、おってなったっていうのが多分今回だと思うんだ。うんうん、
まあ、西田さんも2回記事出してたのかな。
でも結構、いろいろ多分西田さんは書き分けとかしてると思うんだ、メディアによって。
それはですね、お願いした時に、うん、被るけどいいですかって言われて、大丈夫です、大丈夫です。
そう、そう、西田さんが僕すごいなんか、尊敬っていうか、いいなと思ってたのは、うん、いつも、ここにはこの切り口で、ここにはこの切り口って、まあそうしないとさ、原稿がほら、同じになっちゃうからっていうので、
味付けが。
書き分けてちゃんと 全部に渡すっていうのは、プロいなって思って。いや、
そうなんですよ。
プロいなと思って。
今回は、もう、午前中に記事出てる媒体もあると思うんですけど、いいですかって言われて、大丈夫です。もう、それは仕方ないですって言って、うん、とりあえず書いてくださいって言って、お願いしたら、ヤフトピーになりました。
お
ー。こっちの方がっていう。TCL ね、あれですね、ハイエンド帯もそうだけど、サイズのバリエーションがめっちゃ多いっすね、今見ると。
あ、そうなんだ。
ね、価格コム見てると、115インチが470万円。
そんな大きいの出してんだ
!98 インチが140万円です、そうです。68万もあるけど。
下は何インチまである？
下はね、42とか。43とか32とかじゃないかな。
あるか1。
うん、あるんだ。
ラインナップめちゃくちゃ広いんですよ、この会社。
そうだよね。
そう。めっちゃ多いな。
日本のドミキよりでかいんじゃねこれ。
そう。
もう、そっか。
そう、販売規模で言ったらもう日本なんてもう。
世界3位でしょ、だって
CA って。もう、とんでもないでかい会社なので、だから自社ブランドが育ってないとは誰も思ってないんですよ、正直。ただ、日本市場は TCL はちょっと弱くて。
あとほら、日本に住んでるとどうしても、ほら、ソニー、パナみたいな頭があるし、
そう
どうしたって
。そうね。今ね、ほら、ね、レグザも言うてハイセンスなので中身。
そう
ですね。あれと同じような座組で、まあなんか、まあブラビアが支持されている国もあるので、TCL が得意な国と、多分ブラビアが得意な国が若干多分ずれてるかもしれない。
そう。
日本も含めて。
それ、
なので、面を取るために、ブランドを取ったっていう方が、合ってんのかなっていう気はしている。
まあ、実際ね、そうやって買ってるわけで、ここの3人ブラビアで。
そうだね、ちょうど3人ブラビア、ね。
3人ブラビアなのはちょっとびっくりして
たっけ。僕はリモコンで選んでるんですけど、
ね、私は見た目です、
ね。まあ、リモコンと周辺機器とのネットワーク性で選んでる。
うん、
画質はどこも一緒だろうっていうかわかんねえし、みたいな。
単体で見たらね、もう綺麗にしか見えないから。そう
なんかね、地デジの映像は確かに日本メーカーの強みってまだあって、なんか地デジのすごい汚い映像ソース
を、
そう、いかになんかもう調理するかはやっぱりね、日本すごい上手いんですけど、今見るソース YouTube だったり、Netflix だったり、そもそものビットレートめっちゃ豊富なものが流れてくるので、そんな差がなくなっちゃってるってい
うの
はね。
しかもそのセットアップボックスっていうの、その Apple TV とか、Amazon Fire とか、が多分半分ぐらいじゃないですか。テレビをつけるときの、
うんうん。
少なくとも。下手すると10割その人もいるし。
いると思う、全然いると思う。
確かに。テレビチューナー経由の映像を見ない。
そうそうそう。
NHK 以外見ない。民放を見ずに。
そう。
NSPとか、なんか MLB とか、大相撲だけ NHK 見るみたいな。
全然うちですけど。そう。
大相撲ネットフリで見れないからな、みたいな。
あ、そこだけ NHK つけるか。
うちの子供全然話かかわないんですけど、大相撲好きなんですよ。
見てんだ。
大相撲と卓球が好き。
おぉ、卓球なら中継とかあるの？
そう、中継とかやってるから。
なるほどね。
すごい。テレビはもうそれしかないんじゃないだってっていう。ドラマとバラエティで勝てないでしょだって。
普通
に。
うん。
ね、エンタメだよね。
ネットフリとかもある
ね。だ今後、もうブラビア壊れたら、TCL、TCL3、参加って言ってもね、
うん、
合弁だけど、のブラビアにするか迷いどころで、ただ TCL は自社パネル作れるので、あそこ、
うん、
CSOT っていうめちゃくちゃ規模のでかい液晶パネルのサプライヤーでもあるから、技術力は間違いないんだよな、正直。
ソニーの映像エンジンが使えますよっていうのを日本市場向けにその味付けで出してくれるんだったら、
そう。
そのナスネとプレイステーションの、そこの互換性がいいですよ、
うん
で。ブラビアのロゴがついてますよ。
うん、
デザインちょっと高級ラインありますみたいなのが残してくれて、ちゃんとゲームモードのところで綺麗ですみたいな、
なって、そうそうそう、
なんか変なその UI のところでちゃんと日本のデザイナーがちゃんと調整してくれた UI で出してくれるんだったらまあいいかにはなる、
そう。で正直、ハイセンスの傘下になったレグザ、評判良くて、
むしろ。
むしろ。むしろ。
それはどういう評判？
インハウスで作ってた頃より。
なんだろう。映像も綺麗だし、そのサクサク具合とか、UI とかも含めて、なんかその、ちゃんと日本人が使えるようなものだったり、なんかあんまりね、悪い評価聞かなくて、
うん、
レグザに関しては、ようやっとるやんけ、みたいな、う
ん。なんか僕、知識不足かもしれないけど、ハイセンスってさ、
うん、
安い価格帯のモデルばっかみたいなイメージがあるんだけど、
まあ最初そうでした。
最初はね、どこもそうなんですよ。安価、性能の割にめっちゃ安価じゃんみたいなところから大体どこの会社も入ってって、
う
ん、
そう、これ8万みたいな。このサイズ
で。そう。で、そっから技術力つけて、で、 なんだろう、まあ、多分、レグザの映像エンジンあたりのノウハウも、ハイセンスの方に行ってるんです、うんうん、おそらく。だからもうそこはもう、お互いにみたいな感じで、
うん、
両方、いいところを吸い出して、ちゃんとその作り分けしているみたいな感じがあるから、うん、レグザも普通に評価いいし、だからそれ見ちゃうと、なんか別に TCL の参加じゃなくて、TCL のブラビアでもそんな変なことにならないんじゃないかっていう、
うん、
どこの会社も中国産資本になるのがちょっとね、あれですが。
そう、だからなんかその地政学リスクとか今最近言うよね。
うん。
そう。だって今日本のテレビメーカー、シャープもね、言うて今フォックスコン参加で。
う
ん
う
ん、
そうだよ。もうあれもだいぶ前だけど、
ね。で、日立撤退、三菱も撤退、パイオニアも撤退して、
は
い、パナーだけ唯一残ってるけど、ただパナーは、あれはブランドを売ろうとして売れなかったので、
うん。
で、パナは、低価格帯のモデルは TCL に出してるんですよ。
うんうんうん、
製造を委託してて。
うん、そうなんだ。
すでに実質みたいな。
なので、なんだろう。パナがブランド売ろうとして売れなかった先は TCL なのでは的な。
ああ、あるかもね。
そう。もう、もしかしたら先にブラビアの話が生きてて、も
う売ろうとしたけどっていう。
そう、うちもブラビアあるから。
話つけてるんで、みたいな。
でも、ビエラいりませんって言われたか、うんいや、ビエラはいいかなみたいな。
確かに日本市場で考えたら、ビエラとブラビアどっちですかって言われたら、
まあブラビア、まあ、
ここで今3人がブラビアを選んでるように、
う
ん、
そう。
その高価格帯特に、を目指してやっていくんだったら、ブラビアの方がいいよね、
そう。
ってなるっていう。
そう。なので、パナは必然的に、消極的な理由で、唯一の日本ブランドのテレビになってるっていう。
残ってるっていうね、消極的にね。
そう。
ミソカスとまでは言わないけど、
でもビエラも全然、物としては悪くないから
さ。ビエラめっちゃいいよ。
消費者としてはさ、うん、全然いいじゃん。
ビエラのブランドは悪くないんですけど、パナソニックが悪いっていう。
なんかね、やっぱさ、パナはさ、白物家電に今多分、ブランドイメージ多分あると思うんだよね。ネイブよりは、
うん。
なんかそれもあると思うんだよな。
ビエラはね、ほんと画質めちゃくちゃ良くて、うん、あそこも、ハリウッドに専用の、なんだっけ、その、検査機関みたいなの持ってて、うんうん、で、そこでカラーチェックしてるものをその商品に出してるので、
うん、
ハリウッド映画とか見るのめちゃくちゃいいんですよ。専用のモードもあるし。
うん、
ただね、ブランド力がですね。
そうだね。なんか去年か一昨年の、インプレスの、なんか今年のテレビ、なんだっけ、アワード出しますみたいな企画あるでしょ、
西川善さんの。
そうそう、西川さんのやつで。
はい、ダイナマニア。
多分2年前、の時の、なんかビエラは、なんかすごい遅延が少なくて、ゲームやるの実はビエラが一番いいみたいになってて、
うんうんうん、
レグザじゃなくて。
へ、
いいなと思った。その時、買わなかったけど。
買わなかったけど、
そう。そうだ、パナはね、いつまで黒物をちゃんとやるんだろうっていう感じはあって、うん、まあ、カメラも いつまでやるんだろうとはちょっと思った
りしてた。そうだよね、リミックスあるもんね。
そう。全部ね、黒物がね、ちょっと今中途半端なんですよ。白物はね、もう圧倒的にパナソニックはもう、なんだろう、別物というか、他のメーカーとやっぱちょっと一つ抜けてるので、うん、いいんだけど。
でも結局ね、まあ、そこに冷蔵庫パナなの。
はい。
ドライヤーもパナなの。
うん。
あとなんかパナで、あれなんか最近、あ、洗濯機かな？洗濯機もパナかなんかなの。うん、あれなんか別に全然意識しないんだけど、うん、パナソニックばっかになってると思って。
白物家電もパナソニックはいいんですよね。
そう。あ、うちも、洗濯機もパナー、
うん、
電子レンジもパナー、
うん、
炊飯器もパナー、
うんうん、
で、あと、なんだっけ、ドライヤーも一個パナーがあったけど、うん、出てこねえ。
そう、なんか気づいたら、ね、パナソニックの白物が多くなってて。
あ、掃除機巻きた。
巻きた。うちも巻きた。
そう、だからやっぱなんか、あとさ、なんかちっちゃいヒゲ剃りみたいなパナ出してるでしょ。
ラムダッシュの。
あ、それ。
丸いや
つ。それだし、さっき言った僕、ドライヤーもパナの、ちょっと高いけど、いいやつ、はい。
うん。
だからやっぱ白物のパナはやっぱすごいブランドも技術もあるんだなって、最近こと何年か結構、僕家電詳しくないからあれだけど、なんかいい感じのイメージを持っている
パナに対して。あれなんですよ、中国限定モデルなんですよ。このパームウィン。
カラーリング？
いや、ね、パームウィンの3枚刃、5枚刃だとちょっと、細かいところ反りづらいので、3枚刃の方が良くて、で、三枚刃だと、なんか日本向けのやつはあまり微妙で、パナの中国向けのやつの方がすごいデザインスマートだったん
で。それどこで買ったの？
アリエクスプレス。
でしょ？
これ買ってた思い出した
。ねえ。すごいな。TCL とソニーの話で遠くまで来たけど。
そう。ね。
ソニックか。
いやでもは、中国資本になるっていう流れだと、ちょっと最近話題になってるのライカじゃないですか。
L 社ね。
うん。
なんか買われるらしいね。
え、そうなの？
いや、買われる、検討に入っている。
え、 とす、え、シャオミ？
いや、あの、なんか違うとファンド。
ファンド。
なんで、なんかあの、今持ってるのが。
だってもう何パーも持たれてるんでしょ、たくさん。40何パーだか。
いや、今ね、メインはブラックストーンなんですよ。アメリカの投資会社のブラックストーンと。
アメリカ
の。そう。あともう一人、あの、なんか、投資家の人が持ってて、で、その人が、投資ファンドがライカの株買ったのが確か2013年とかで、多分、なんだっけ、ファンドってある一定のタイミングで売らないとね、うん、いけないので、その買った分の成果として。だからなんか売却先を検討してる一つに、うん、中国の確かファンドの名前が入っているみたいな流れだった気がする。うんうんうん、なんで、まあ、中国企業は買うわけじゃないので、うん、で、かつファンドなので、多分また、
どっかでまた手放す。
そう、成長させた後でまた、他の会社に買ってもらうとかになると思うので、うん、まあ、なんか今すぐなんか変わるっていうのは正直ないと思うので、うん、あれだけども、ただなんか印象がね、
うん、印象がね、
独立独歩としてやってほしい感は。
だよね。なんか中国の話になると、途端にこうなんか、
気持ち悪
いのしだすみたいなね。あるよね。なんか日本特有のこの、
なんかあるな。でもライカも言うて、なんだっけ、ウェツラーから手離れて、なんだっけ、スイスの、あの、企業の傘下になってた時とか、あの、カナダに工場を作ったりとか、あの、
カナダライツって言われて
る。カナダライツって言われているのは、あれはちょうどね、スイス傘下なんですよ。あの時に結構品質落ちたりしてたので、だからもう今変なことはあえてしないんじゃないかなとは思うけれど。
むしろ、ねえ、あの、損が出るから。
そうそうそうそう。
うん、かもね、
むしろ。
それで。でも、なんか、オーナーが変わっただけで、もう買いませんってのは、なんかね、なんか心情としてはわかる。うん、そう、ね。心情としてはわかる。
だよね。
カメラは、カメラ系機材は買ってねえな。え、買ってます？
買ってない。
ショコ
リさん。あ、僕は買ったけど、もう手放した。
あれ、28ミリだか35ミリだかの話でした
っけ？あ、あとね、それはもうだいぶ前だから、まあ、去年、一昨年くらいだよ。あの、ズミクロン買ったけど、はいはい、あれじゃなくて、僕はあの、去年の10月ぐらいに、一回 GFX を買ったんですよ。
え
?GFX100S っていう、う
ん、はいはい、
今の世代から1個前の世代
を。で、完全なデジタル中盤じゃない
?4433。
かな、
あの、普通の GFX 一緒、これとも一緒、
そうそう
そう、ハッセルとも一緒
なんですよ。完全な中盤なんですよ。
いや、
そう、完全じゃない。
完全な中盤ではない。
ない。
そうそう。うん、まあ、富士の、
富士企画での中盤。
富士とハッセルが言う中盤。
うんうん。
そう。
のカメラを一回手出して買ったんだけど、はい、まあ、それは良かったんだけど、あの、画質を狙って画質は良かったんだけど、うん、なんか、そんなにガチる写真撮らないのに、うん、これに何十何万円はちょっと釣り合わないなっていう、うん、で、早々に手放した。
早々にってのは数ヶ月ぐらい、うん、
いや、多分ね、3週間ぐらいかな。
あ、結構早い。
そう、だからあの、損得で言ったら、お金だけで言ったらかなり損してんだけど。
10万ぐらい。
多分そう、2桁万円ぐらいもしかしたら損してるんだけど。
まあでも、
でもなんか、このまま持ってる方が僕は健全じゃないと思って、すぐ出放した。
まあ確かにな。ね。いや、正直ね、GFX 持ってるイメージあんまりなくて。うん。はい。
そう、でもね、一回あの、やっぱ、なんかサンプルとか見るとさ、
うん。
いいなって思ったわけ。
はい。
で、実際にこう店頭とかで手で持ったらさ、あ、確かにこれフルサイズと同じ感覚で使えそうだわ、みたいな感じもしたし、
うん、
で、実際買って、試し撮りとか、いろんなところで撮ったら、感触が良かったのよ。
うん、
あ、確かにこれは、特別、何？重たい機材を頑張って持ち歩いてるよりは、まあ普通に大きめのミラーレス持ち歩いてるぐらいで、いけるなって思ったんだけど、
うん
うんうんうん、で、画質も、満足するぐらい良かったの、うん。あ、確かにこれはフルサイズよりはいいわって思ったよ、うんうん。でも、このちょっとの満足のために何十何万かって僕は思ったわけ。
うん、
別にこれハッセルディスしてないからね、
うん。
何もハッセルディスしてないからね。
FX 言うて安い方では？
あ、まあそうそう。
ね、50万ぐらい。
なんだったら。
なんだっけな。僕ね、その、あ、そう、50のズミルックスを僕その時売ったんです。なぜなら僕50ズミクロを持ってて、
はい、
50ルックスの絵の違い当然もう分かってるんだけど。うん、
1.4 と 2.0 の。
そうそう。なんかそれも、確かに違いはあって、満足はできるんだけど、
うん、
そのちょっとの違いと、1年に何回稼働するこのレンズ、みたいなことを思ったら、
うん、結構重いからね、ルックス。
考えたら、 これは投資した方がいいと思って、うん、で、ちょうど GFX も気になってたっていうこともあって、まあ、ルクスを手放したほぼお金で、ほぼでもないけど、ちょっと追い金あったけど、GFX と GFX の、純正の 40mm みたいなレンズと、うんうんうん、あとサードパーティーの F1.6 みたいな、スピードマスターだっけ、うんうん、の、いいレンズ買って、
遊べた。
そう、遊べたの。
うんうん、
まあ、3週間で売ったけどね。っていう話です。
なるほどね。
そう、だからカメラはそのぐらいかな。
ああ、去年の頭の方だけど、コシナの、なんだっけ、カラースコパは一瞬持ったけど、
うん、
1ヶ月で確かに売ったりとかはしてた。
え、52.2 みたいな。
50の2.5とか。
あれ評判いいよね。
そう、かなり薄くてよかったんだけど、うん、まあ、同じ話ですよ。ほんのちょっとの違いで、
ね、そうそうそう、
サードパーティーを使わなきゃならんのかっていう。
使わなきゃならんのか。
純正がやっぱそこは。
そう。
なるほど、ね。
こう、だから、こう、今手元に M10D と、その、35mm のズマリット、
はい、
F2.5 があるわけですけど、やっぱ上から見た時のたたずまいがやっぱり好きなわけですよ。
うんうん、
ライカーとして。
やっぱさ、瀬島さん、この3人の中で一番思想強いよね。
原理主義。
なんか、あ、そこ気にするんだ。
リモコンみたいな。
ここの書体みたいな。
そうそう。M10D はね、うん、そうですね、思想はだいぶ強い、ね。
思想が強い。思想が強い、だいぶ。
そう、でもカメラそうね。なんかあんまり、そういう意味だとあんまり買わなかったな。
でも、去年からずっと欲しいレンズあるんですよ。
はい。
ただ45万ぐらいするっていうので。
高いじゃん。
シグマの556。500mmF5.6。
長
いやつだ。
なぜ？
競馬場で競争が取りたい。
あ、出たー。
この瀬島さん意外と競馬場行くっていう、ね。
出たー。
家近いから。有馬記念で2万円受け
出した。家近いから。
嘘だろうっていう。
家近いでしょ。
あ、ちょ、近い。
いいな、
ね。自転車で行けるから。子供とよく行くから。
いいよね。
子供とよく行くんだ。
そう。行く。
なんか結構今ほら、競馬場ってね、競馬見るだけじゃなくて、いろんな。
行ってみ、楽しいよ。
あるらしい。
長いレンズ持ってますよ。
持ってない。
持ってない。
35-150しかない。
いいんすよ。
いいんすか。
なんかいつか瀬島さん、なんか、長めの欲しいみたいな。
そうそう。欲しいんだけど、ね、それこそ、年何回稼働するこれ。
あ、そう。
そうい
う
話になっちゃうよね。え、そのために45万ですかみたいな。今でこそ運動会の時とかに、あの、シグマの100、400とか、一泊二日で1万円しないぐらいで借りるんですよ。
それでいいよね。
5000円か7000円で。
はいはい。
これでいいじゃん。
そう、それでいいなんだよ。本当に。
まあでも、あった方がいいっすよ。
思いついて、今日レースやるから競馬場行こうって言って、うん、取れる身じゃないから、あれなんですよ。やっぱ子供の面倒見なきゃいけないから。
うん
それがなくなったらもう、競馬場行ってなんか200円払ってもう、一日中馬取ってる老人になってしまうだろうなっていう。
いや、やっぱ買った方がいいっすよ。
ん？
買った方がいいっすよ。
で、1.3 キロで500ミリ単焦点の F5.6 ですよ、みたいな。で、HLA2 個ついてるんですよ。やばいな、これ。
HLA って何？
あの、ハイスピードリニアアクチュエーター。
AF 速いみたいな。
AF がめっちゃ速いっていう。まあ、言って、あの、ライカ SL2S の
。まあまあ、
二輪小車型じゃない。
早いとはいえ、みたいな。
早いとは、レンズは早いとは本体がクソみたいな、こう。シングル AFS で、スポットでこうやらないと。
ああ、大変だ。結構辛いやつだ。
増面、ん？位相差？
はい。
じゃないんですよ、だから。
え、コントラスト？
コントラストです。
あれってコントラストだけなの？
コントラストですよ、SL2S は。
あ、辛っ。あ、それはめっちゃ辛いわ。
意外。
そう、だからほぼマニュアルに近いん
だ。
ちょっとこう AFS でちょっとやってくれるから。
そうか、あれって S5-2 より先に出てるのか。
そう。
へ
ぇー。S5-2 の方がよっぽどいいですよ。じゃあ SL、ライカの SL2S いらないんじゃないですか、みたいな。
しかもマニュアルレンズばっかり使ってるんでしょ、きっと。じゃあいいんじゃない。
唯一シグマの 50mmF1.4 を持ってますけど、
あ、
それもまあ、売って何かにした方がいいんじゃないかな、これみたいな。
あれ、買うものを結構多くないですか？
そう。
仮想考えると。
でもあの、今僕持ってるの35と50ミリしかないですよ、レンズ。
それでいい。
レンズ3本ですよ、だって。あ、4本だ。4本。
はいはいはい。
ちょっと前まで、シグマの APS-C センサーの18-50のズームレンズ。
うん
うん、だから、35ミリ換算だと2775になる。
はいはい。
まあ、めっちゃちっちゃいんですよ、本当に。APS-C 用の。やつだから。すごい便利使いでいいんですけど、
うん、
甘えだな、みたいな、こう。っていうか、iPhone 17 Pro にしてから 35mm 未満の本当に画角はもうこれでいいって思っちゃってる、自分が今。
なるほど。
そうだよね。
これでなんか撮るときに、なんかこの HE ヒーフじゃなくて、ローの48とかで撮ればいいやん、みたいな。たまにこの設定解除して、普段のなんか子供のクソみたいな写真撮って、アホらしい写真撮って、俺この写真ローの48メガピクセル使ったの、みたいな。
いや、でもお子さん写真はちょっと別枠だよね。もうそれでいい。
画素数はあって越したことないでしょ。
いや、別に 24D24 ピクセルでいいですよ。
じゃあちょっと、一個面白い話があったんで、あの、いきなり、まあ、ちょっと真面目系の話ですけど、
真面目系の話。
あの、去年末に、あの、話題になったあの、スマホ新法って話あったじゃないですか。
スマホ新
法。めっちゃ真面目。
どういう話でしたっけ？
めっちゃ真面目。
あの、まあ、日本の、あの、まあ、法律新しくできたってやつで、あの、スマートフォンのプラットフォームの競争を維持しようっていう狙いのもとで、まあ、新しくこう、まあ、言ったら規制ですね。
フォートナイト的な。
あ、そう、それとも絡んでくる話で、でもまあ、それの、あの、メインの話は結構なんだろう。アップストアとか、
うん、
そっちの方の話がメインになってんだけど、あの、その中の一個で、あの、ブラウザエンジンと検索エンジンを選べるようになりましたっていう話も同時にあったんです
ね。iOS アップデートした時に選んでくださいって出ましたね。
そうそう、チョイススクリーンって言うんですけど、うん、なんかその、今までは、まあ基本的にはサファリがデフォルトになってたっていうのと、うん、あと Google がデフォルトになってたやつを、今度からはユーザーに必ず選ばせないといけない。うん、風になって、多分そのアップデートした後全員に、あの、どれ使えますかっていうチョイススクリーンが多分出て、多分みんな選んだ。
出てきましたね。
あの、僕はもう問答無用でサファリとグーグルを選んだんですけど、だまあ結局とこの、何？選択肢ができても僕はサファリとグーグルを使えますよっていう選択をして、多分みんな、おのおの選んだはずで、
うん、
なったんだけど、でまあこの話って結構わりかし、あの、脇の話というか、みたいに、やっぱアップストアとかの、あの、話が大きかったんで、うん、両立変更とかの話の方が大きかったんで、うん、結構脇の話になっちゃってたんだけど、うん、あの、ちょっと調べてみたら、ちょっと面白い話があって、あの、これってさ、結局、日本の話を今してるんだけど、EU の方がやっぱ先駆けて、ほとんど同じ話が走っていて、うん、で、その中でも、当然同じようにアップストアの両立変更もあったし、このブラウザの話もあったし、検索エンジンの話もあったと。で、あれこれって、競争を自由にするために実行されたはずなんだけど、
うん、
全然、その選択肢がなくないっていう話があって、
まず、選択肢は提示したけど。
そう。で、新しい、あの、アプリストアも、なんか一事業者だけなんで僕知ってるだけの、知ってるの。
うんうんうん、
しかもなんかそれも、なんか撤退するらしいんだ、今度。
うん、
え？
ああ、見た見た。
そう、名前は忘れちゃったんだけど、あって、で、このブラウザの話も実は、あれこれ、自由になったはずなんだけど、うん、出てきてなくないっていう。
結局、前の通りじゃん。
あの、ずっと、あの、WebKit っていう、うん、あの、ブラウザエンジンを使わないといけなかったの、今までって、絶対に。
うんうん、
まあ、それはサファリのエンジンと一緒で、だから、Chrome だろうが、Firefox だろうが、ブラウザエンジンは全部 iOS 版に関しては WebKit を使ってた。
うん、
なので、結局、あの、側が違うだけ。レンダリングエンジンは同じ。っていうものをこれまでだったんだけど、それを別のブラウザエンジンを使っていいですよって話になったんだけど、なんで出てきてないのっていうのがあって、それはあの、この間ちょっとネット触ってたらちょっと面白かったんで、ちょっと今ここメモってあるんですけど、うん、まあ、今回、その、新しい法律に合わせて、まあ、そのアップデート 26.2、iOS 26.2 から、うん、できるようになったのは、明確に言うと、このブラウザエンジン、別のブラウザエンジンを使ったアプリを公開する際の条件になっているのが、
うん、
そのアプリが iOS 26.2 以降に搭載したデバイスで動作するアプリであること。まあこれは結構当然だという。
うんうんうん、
で、もう一個が、そのアプリが日本と、まあ、EU のみで配布されているアプリであることっていう要件が新しく増えたらしい、
ね。どういうこと
要はその新しく作ったアプリが日本、まあ日本のみとか EU のみで配布されているアプリであること。っていう要件があるらしいんですよ。で、これによって何が起こるかっていうと、うん、Google Chrome とか Firefox とかって、当然全世界で使われてる、うん、広く使われてるブラウザアプリで、
うん、
だから、あの、それを、あの、WebKit じゃないブラウザエンジン、まあ、月光とか、うん、あの、Chrome の方なんだっけ忘れちゃったけど、
ブリンク。
ブリンクか、うん。のエンジンに変えようとした場合、
うん、
そのアプリが日本と EU のみで配布されてるとか無理じゃないっていう。
まあ、無理ですよね。
他の国で公開しないなんて無理じゃん。
うん。
し、あの別のアプリとして新しく立ち上げて、ユーザーに移行してくださいっていうのもかなりの相当な手間なわけ。
うん。
だから Firefox も Chrome もその手は切れないんだって。
うん。
これが、なんで、あの、ブラウザエンジン自由になったのに、新しいの出てないのっていう、まあ、事情らしくて、
うん、
で、多分というか、これは、あの、アップル側も、まあ、なんだろう。これがあるゆえに、Firefox も Chrome も新しいブラウザエンジンにできないってのは分かってるらしいんですよ。
ああ。
分かってて、
なんだ。
こっちは、この条件を提示してるんですよ。オプションを増やしましたよね。で、オプションを選択しないのはあなた方ですよねって言い方らしいの。うん、もう、公になんかイベントでこういうこと言ってるらしいんだけど。
うんうん、まあ、中指立てて
ね、近い。っていう。そう、完全に、ただ喧嘩越しなだけで。
まあ、どうせできないでしょ、みたいな。
そうそう、どうせできないでしょ、なの。これ、アップストアの方でも似たような話あったんだけど、どうせできないでしょ問題ってあって。うん、あ、だから僕、これ、初めてこの間知って、うん、あ、だから出てくるのはね、ブラウザエンジン、新しいのになった Chrome とかが出てこないんだと思って。うんうんうん、で、これはなんか結構、オープンウェブアドボカシーっていう非営利団体があって、
うんうん、
まあそこは結構オープンウェブのために、まあいろんなこういうテクノロジーの情報を、そういう立法機関とか、いろんなところに提供して、オープンな環境を作ろうとしてる機関なんだけど、うんうん、まあそういうところが、あの、まあ何、その提言みたいなの出してて、
うん、
で、まあそれの日本語版を読んで、
うん、
あ、そういうことになってんだと思って初めて知って。
そこんたちがその啓蒙じゃないけど、啓発してる。
あ、そう、啓蒙啓発してるし、まあ、日本の場合、国とか、そういうところに対して、あの、こういう事情があるんで、っていうふうにこう説明する。まあ、あの、ちゃんと技術的な要件とかを踏まえて。
ヘッドラインとか、いわゆるリードで、あの、胸が、はい、留飲をみんなでこれで下げましょうね、なんだけど、実際そのよくよく規約とかを読んでみると、実際はもう、
そう
ほぼ無理な参入障壁がある
っていう。そう、ある。で、まあ、それは Google とか Firefox の人たちはもう怒り狂ってるんだけど、まあ、あと、いわゆるこう、テックメディアとかだと一部そういう話題は出てきてるんだけど、うん、まあ、いわゆる一般とか、うん、まあ、それこそわかんない。ちょっと難しい話なわけよね。
テクノロジー、今の
入り組んだ話。
そう、検索エンジンとブラウザの違いを分かってないといけないから。
あ、そう、みたいなところ
が、ね。日本人の8割方理解できないでしょ、この話。
そうそうそう。みたいな話があるんで、まあ、こういう提言とか出してるわけだけど、うん、そう、結構、あ、初めて知ったと思って。
結構、それは、アップルと日本政府、まあ行政なのか立法なのか分かんないけど、うん、そこが、あの、グルになってやってるとしか思えないでしょ。
いや、グルになってるわけじゃないの。
うん、
グルになってるわけじゃないんだけど、多分、まあ今後の交渉次第なのか、
うん、
まあ一旦ここまでなのかは、あの、多分当事者同士にしか分かんないけど、うんうん、まあとにかく、例えば、その Chrome とか Firefox とかブラウザーで自分たちの、あの、好きなブラウザエンジンを使いたいって言ってる人たちからすれば、まだ全然足りてないよっていう話。うん、
そうそうそう。あ、それは全然知らなかったな。
そうそうそう。なんかちょっと面白いなと思って。そう、結構あの、スマホ新法ってだいぶ世間的にもちょっとは話題になったはずで、うん、NHK とかでニュースで言ってたから、うん、あ、すごいなと思ったんだけど。
俺、単純に僕全然そのヘッドラインとか見出しぐらいしか読んでないから、あ、なんか、しかもその 26.2 でなったから、あ、いろいろ選択肢がそのエンドユーザーに向けて開かれるようになったんだな。
あ、そう、それは合ってます。全然合って
る。そう。
そうそうそう。
ただそんなになんかその、なんか、あの、どうせできないじゃん問題になってるとは全然知らなかった。
そうそうそう。結構。
そうなんだ。
そう、だからこの辺は、ま、今後、ま、どういうふうに、多分、スマホ新法ってとりあえずバーンって施行されたけど、ま、今後多分いろいろ、ま、増えるっていう言い方、なんか変更って言い方なのかわかんないけど。
なんでそんなムカつく条件なんだろうな。
そう、あの、ま、基本的にアップルは憎まれなので、基本的にこの、まああたりの件に関してはね。
まあ、ライトニングしかり、サンダーボルトしかりだけど。
あ、まあ、そういうとこもあるけど、どっちかっていうと、ずっとあの 30% 取ってたっていう、うん、あの、負の歴史があって、ね、まあ、それ今回崩れたって話で、大きな話ではある
んだけど。MFI 企画とか、あれでチャリンチャリンやってたわけで。
ああ、まあまあ、それもあるし、いわゆるその、どこまでプラットフォームの好きにできるのか、うん、していいのか。で、まあ、それを崩さないと、まあ、競争が生まれないよねっていう、
でも実際、お堅い話があり。実際、それで選択肢があったとしても、その、ユーザーからすると安全で、その変に情報が抜かれたりとか、変な決済されないアプリが使える方がいいに決まってるじゃないですか。
あ、そう、だからそれが基本線の話なわけ。
ただね、アップストアは、アップストアは審査が不透明なんですよ。
う
ん、
あ、そうそうそう。
本当に。
僕も。DMMのゲーム、一部ゲームとかで審査落ちまくってるや
つ。なんかあるよね、あったよね。ニュースしてたよね、あれね。
あ、そうそう。いや、本当に、要するに、なんだろう、そのレーティングとか、あの、表現規制とか、アップルの審査が全てになってしまうのって、全然よろしくなくて、
うんうん。
なんで、ちゃんと違う、アプリの提供方法も、ちゃんとそれは、
残しておかない
と。残そう、あの、用意しておかないと、それはフェアじゃなくないっていうのがそもそもの発端なので、
うんうん、
なんだっけ、その、スマホ新法がスタートしたこと自体は、まあ、なんだろう。
一旦の成果として全然ある。一旦の成果としてある
んだけど、ただ中身見るとめっちゃ骨抜き。
うん、
めちゃくちゃ骨抜きで、あの、まあ、アップルも Google も含めて、
うん、
まあ、結構やってんなっていう感じがあって、
そう。ロビーしてますね、みたいな。
外部のアプリストアを経由するときの手数料も Google に支払わないといけないので、
うん、
その外部のストアの利用料手数料と、あと決済手数料で、ルーティングしても Google に納めないといけない手数料を含めると、実は、ね、ほぼ差がなくて、
うん、
じゃあもう最初から Google プレイとか、みんなが
使ってるプラットフォームの中で提供しよう
みたいな感じ、わざわざやる必要がないみたいな料金になっちゃうから。
なっちゃってるのが、
まあ、若干利率はほんのちょっとだけ下がってるけど。
そう、下がってるのは事実なんだが、
しかし、
ね、納得しづらいぞっていうのが現状みたいっていう、ね。うんうん、
まあ、そりゃそうだよな。
で、これ、だからさっきも言ったけど、EU で全く同じ議論になって、日本でも全く同じことを繰り返してるから。
うん、まあ、時間稼ぎでしょ、これ。
そう、だから、アップルにしては、どこまで時間稼げるかっていう話ではある。
うん。
Google とアップルにとってはね。
そう。だってね、それこそ、だって言う、ライトニング廃止しますっていう直前に、ギリギリライトニングが残してた iPhone SE とか出すわけで、アップルは。
まあまあまあまあまあまあ。まあだからそう、自分の利益を守れる状況に、いつまで長引かせるかの話、う
ん。ギリギリまで引っ張るんで、うん、マジで。
そう、引っ張るし、まあ、このアップストアの変更に関しては、EE の時も今回の日本に関しても、まあなんだろう、お前ら、マジで、分かってやってんなっていう、
うん、
嫌がらせだなっていう見方が多いので、
うん、
まあ多いっていうか僕も見ててそう思うし、
うん
うん、まあむずいな
って。むずいわーって思う。
むずいわーって思うね。う
ん、まあ、攻防戦ですけどね。まあ、あれ、なんだろう、その、スマホ新法に合わせて、アップのお抱えの、うん、ジャーナリストの方々が。
まあみんな原稿ね。
みんなね、その、うん、スマホ新法がいかに、なんだろう、不要なものか、なんか、おかしい
仕組みみたいな。もちろん、良くない部分もあるんだよ。
ああ、そうなんだけど、
そうそう。
そういう記事が一斉に、
まあね。
出るタイミングがあったじゃないですか。
まあまあ、
ああいうの見て、それはそう。ってなと思うわけですよ。
それはそう。
そう。
でも逆に言うと、まあ、その反論っていうか、その反対のことを書く原稿があってもいいって僕は思ったりする。
そう、本来はそうなんだけど。
そうそうそう。
まあ、出ないよね。
そうそう。基本出ないし。う
ん、で、Google はないの、これが。
うんうん、
Google は、そのなんかそのスマホ新法が出るタイミングで、うん、そういうお抱えのライターの方たちに、
うんうん、
そのなんか Apple の伝えたいことを書いてもらうみたいなムーブはしないの。
うん、でもだって、Apple 側だって僕はどっちも肩も持つつもりないけど、うん、情報提供しかしてないからね。
そう。うん、
ただでもそれは、
その意図を汲み取る方々がいるわけじゃないですか。
そうそう。だから
そういうエコシステムを作ってるわけじゃないですか。Apple は。
この PR とメディアの、はい、あそこほんとね、でもだから、僕は過去当事者だった身だから言うけど、あの、本当に何も強制されてないから。
強制されないん
です。だから逆に言うと、Google は、むしろ PR 的にはそれはした方がいいのではとは思うんだけどね。
うんうんうんうん、
し、まあ、それは別に Google、Apple だけじゃなくて他メーカーも、適切なタイミングでパブリックリレーションとして、あの、自分たちのスタンスを示すとか、適切な情報提供をするっていうのは、これは、真っ当な PR であるし。
そう、真っ当なので、そうそう、なんか別にアップルがなんかすごいそれを消しかけるってことは本当にないんだが、
う
ん、
そう、消しかけるまではやってないと思う。
やってないんだが、ただ、要するに、普段からもお付き合いしていて、持ちつ持たれつの関係にあるライターの方々とか、ジャーナリストの方々に情報提供するってことは、まあ、ニュアンスとしては、アップルが言いたいことを代弁してくれってことなわけですよ。
そう、もちろん、もちろん。
ね、
もちろん、もちろん。
なので、ああいう原稿が出るわけです。
うん。
そうで、多分、
ね、
現状としてこうなっちゃってるっていう、この現状が、まあ問題というか、課題があるよねっていうことだと思うの。
うん。うんうん、なんで、内閣府に聞けっていうね。
何を考えてるの、
まあね、あの、でも俺、取材したもんだって、まあね、内閣府に。
そうそう。
だから、向こうの言い分も分かってるの、こっちは。
うん。
ただ、アップルお抱えの方々は、向こうに聞かないの。
アップルからの情報で書くっていう。
規制当局に聞かないの。
うん、
アップルの情報だけで書くの。うん、だから、もうそれは それは片手落ちじゃないですかみたいな、
うん。
そうだね。
それはね、あります、めっちゃ。
ある、それは全然
どっちも
聞いて。ちゃんと聞いたの偉いですね。
そう、だから。
中でたまたま聞く機会があって。うん、だどっちも聞いて、で、どっちの意見も含めて、今こういう状況だよっていう、やるんだったら何も、もう、それも素晴らしいです、ね。
そう、だからそれが望ましいじゃん。
そう。
それが望ましいと思うけど、多分今、バランスがおかしいっていうか。
そう、バランスがおかしい。
と思って。
そう。そうだ片方の、当事者の声だけで記事化するから、あんな記事が出るわけです。
そうだよね。
っていう。
すべての SNS の問題、それ。
そうまあね、
今のなんか、
片方の声
いろんななんかテレビ番組のなんか、問題とかすべてそれ。みんな想像とそのロビーで物を書きすぎ。もっと妄想で書いた方がいいみたいな。
それはダメだ。妄想で書いた。
いや、決めつけ、自分の中の正義で書けばいいのに、人からの情報とかで物を書きすぎ。
あ、まあでもそこは報道とちょっと違うかな。
うん。それは、うんそれはなんだろう一人の意見として
そう
な
ってる。ステートメントは、もっとステートメントを大事にしてほしい。
今、こう、違う話が2本の川が流れてる。そうそ
うまあ、両者からの話を聞くは、
そう。
必要ですね。
そう。そう、もう片方のちゃんと反論っていうか、おかしい点。
うん。
まあ、でも、ティム・スウィーニーの話とかは一部出てたりするけどね。うん、エピックはやっぱ、強く反論するし、
うん、
最近、スポティファイは静かだけど、
うん、
なぜか言わないけどね。
うん。
え、
うん。
それは、都合が悪いからでしょみたいな。
まあでも、Spotify はだいぶ今、これ僕詳しくないけど、別の問題でかなり逆風らしくて。
え、それは、アーティストに払ってる利率が低すぎる問
題ですか？利率の話もあるし、なんかほら、なんか、どこにお金流してるかみたいな話とかもあるらしくて、ちょっと詳しくないんで喋らないですけど、うん、結構 Spotify だいぶ、なんか風吹いてるな、逆風が吹いてるなっていう雰囲気だけ知ってる感じ。うん
まあでもね、ストリーミングシェア見るとね、まあ、スポーティファイは圧倒的っすよ。
うん、
まあ
そうね、シェアはね。
もうだって今、日本だとアップルとかは、グーグルより下だからね。
うん。
でもね、
YouTube ミュージックより下。
YouTube ミュージック
そうですね、シェアだけしたら、でもアップルミュージックと、スポーティファイと、グーグルミュージックと、多分これ3強でしょ？
アップル版解約しようかな。
あとアマゾンプライム、
あ、それもあるか。
アニメセットか。あれも、あれよりもね、やっぱ YouTube ミュージックの上なんですよ、今。
そっか。ちょ、この辺でちょっともう一個話したい話があって、ちょっと収録時間長くなってるんだけど、はいはい、僕ね、今年、夏ぐらいから、コバズっていうストリーミングサービス契約し始めて、
はいはい、
知ってる
COBUZ。
そうそう、みたいな
やつ。C から始まるでしょ。
コバズ
?Q じゃない、
ま、全く知らんのだ
から。あ、Q か。
QOBUZ ね。海外とかで、グローバルでは結構何年も前からあったんだけど、日本ローンチ結構遅れてて、やっと去年、おととしか、去年かな去年にサービスにしたんだけど。
ハイレゾのストリーミングだっけ
あそう。小田村さんね、ハイレゾ好きです、ね、
そう、ハイレゾいいぞって言い続けてるんだけど、E 音響ミュージックっていう、音響がやってた、ダウンロードのサービスがあって。
イヤホンじゃなく。
E 音響。
E 音響、ね。音響がやってるサービスがあって、ダウンロードサービスがあったんだけど、それを使ったことがあったからっていうわけではないんだけど、まあ、その音響のそのサービスが元になって上にコバズがかかるみたいな日本はなってて、
うん、
ちょっとこの辺詳しくないんだけど、まあとにかくそのコバズが去年サービスインして、僕それ契約して使ってるんだけど、改めて、ストリーミングの音質ってこんな違うんだって思って、だから契約してるんだけど、さ、前に証拠でさ、覚えてるか分かんないんだけど、それこそここでさ、なんかアプリによって音ってこんな違うんだよね、みたいな話をしたことがあった。
はいはいはい、
アップルミュージックで同じ、楽曲を聴いて、その後、僕この Mac で使ってる Box っていうオーディオ再生のアプリがあって、うん、そっちでほぼ同じファイルを再生したのに、
うん、
音が違うみたいな話をしたことがあって、
うんうん、
で、その時も、なんでこれアプリの違いかなと思ったわけ。
うん、
そして、まあ、このコバズがローンチして、うん、その後、これなんで音がこんな違うんだろうって、もう一回調べたの。
うん、
調べたのも、
うん、
チャット GPT と、ジェミニさんに聞いて、まず。
うん
うん、配列とかファイルのことは分かってるんだけど、技術的になんでこんな音が違うのかっていうのを聞いて、うんうん、で、まあ、その後、調べられるとこも調べたんだけど、うん、だから実はね、確実なファクトを掴んだわけじゃないんだけど、うんうん、どうやらこの辺らしいっていうのは、うん、やっぱ、Apple Music、少なくとも Apple Music に関しては、うん、配信するファイルに、やっぱノーマライズを強制的にかけてんだって。
うん、なるほどね。
チェック外してたとしても、そのノーマライズ以外のやっぱ処理が入ってる。
う
だから要は原曲のファイルままを流してるわけじゃない。
うん、
で、それは、もちろん、音量の均等化とか、まあ、いろんな理由で、そっちの方が、まあ、サービスとして良くなるってアップルが考えてるからそういう仕様にしてんだけど、うん、やっぱそれをすることによって、うん、オーディオのやっぱ何かしらが変わっちゃってんだよね。これは僕はわかんないんだけど、でも明らかに音違うわけ。どう考えたって。
うん、
コバズはやっぱ音がいい、
うん。
これはね、間違いないと思う、
うん。
で、それをやっぱ改めて感じて、コバズ、一番安いプランで、単月1480円ぐらいする
の、うん。今見たら1280円って書いて
ある。か。
税込みかわかんないけど。
でも僕それ Apple Music と二重契約してるんですよ。
ええ。
でもやっぱコバズは、やっぱカタログがまだちょっと弱い、日本は。
はいはいはい。1480円だ。
そうだから、やっぱ楽曲が少ないから、どうしても Apple Music って併用せざるを得なくて。
うん、
だけど、コバズにあるんだったら絶対コバズで聞くの。
うんうんうん、
なので、もしオーディオ、まあオーディオ詳しい人はもう、契約してると思うけど、ちょっと気になったらコバズ無料トライアルとか多分あるんで、二人もね、試してみたらね、いいと思います。
コバズはね、オーディオオタクの友達が、もう、めっちゃいいみたいな感じ。
だよね。あれびっくりした。え、こんな違うって思う。
これモバイルアプリでも違う。
違う。
あとタイダルも契約してる、その友人は。
ああ、もうタイダル契約してたらオーディオ好きだね。
そう。
僕タイダルの音も聞いたことないからちょっとあれだけど。
でもタイダルコバズあたりをもうマッソで使ってて。
だよね。
うん。
で、最近ちょっと調べたら、なんか最近さ、オーディオのハードウェアなんだけど、
うん。
直接ストリーミングから受け取れる箱とかあるらしいね。
うん、ある。ネットワークレシーバー。
そうそう。なんかそういうあるらしくて、コバズと直接繋がって流せるみたいなやつで。
で、その、
マランツとか出してた。
中おろしがいないみたいな感じで。
あ、だから要はなんていうの？パソコンが介在してないのにストリーミングサービスを使えるみたいなイメージ。そうそう。なんかそういうのがあるらしくて、最近ちょっとその辺も掘りたいなと思ってるんだけど。あ、でもね、そう。このコバズはちょっとね、すげえと思った。久しぶりに。音すごいいいから。これだけなんだけど。
そうそう。最近音楽あんま聞かないな。ポッドキャストなんだよな。
ああ、それに耳を持ってかれてるんです
ね。ラジオ。
ああ。
へえ。
そうかそうか。
いわゆる、しかも、聞いてるのが、ラジコとかの AM ラジオなんですよ。
ああ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
FM と AM の違いってわかります？
うん、まあ、
で、電波がその違うんですけど、うん、人の声に、ざっくり言うと人の声に向いてるのが AM。あ、音楽に向いてるのが FM なんです。
あれって何？モノラルステレオ違いだけじゃないの？
いや、違う。
声の中音域しか AM は乗らないんだ。
乗らない
んだ。へぇー、話した。
なんで、例えばその深夜ラジオとか芸人さんとかが、夜から深夜にかけてやってるやつは、やっぱり AM の方がコンテンツとして面白いんですよ。
わかるわかる。ジャンクめっちゃ聞いてたから。
そう。僕はもう TBS ラジオしか聞かないっていう。
あ、そうね。
行かれた野郎なんですけど。
思想が。
そう、東京 FM とか絶対に聞かないみたいな。
なんで
?JWAVE とか。
なんで
?FM は NAC5 しか聞かないみたいな。
なんで
しょ、これは FM っぽいよね、なんかね。
ラジオほとんど聞かない。
あ、そっか。
そう。
僕は AM ラジオなん
ですよ。ずっと音楽を聞いてるので。
そっか。
ずっと聞いてる音楽を。
ラジオの話を一瞬だけすると、神田伯山さんっていう講談師のラジオを聞いてて、はい、2018年からやってんのかな、この人が。全部聞いたんですよ、2018年から周年。
ポッドキャスト出てるしね。
ん？
ポッドキャスト出てるしね。
そうそうそう。全部聞いて、今、3週目に入りましたみたいな。
マジ？おー、大好きじゃん。
だから朝、1時間、2番組、3番組ぐらい、その人の聞いて、子供を保育園に送ってから会社に着くまで。
はいはい。
の間ずっとそれを聞いてるっていう。電車の中とか移動する時はずっとそれ聞いて、一人で、まあ、バイクとか、それ乗る時とかも、ってこ
う。3回目も面白い。
面白い。あ、この回来た！この回来たよ！みたいな感じで。
めっちゃ好きじゃん。
ヘビーリスナーだね、さすがに何回も聞くのは。
完全にだから講談？いわゆる講座として聞いてる。
うん、
あ、番組もそういう構成っていうか喋りになるの？
ラジオって、その、起承転結あんまりない、普通、
うんうん。
なんか、とかジャンクとかって別になんかその場その場での話題を流してるだけじゃないですか、うんうん、普通の番組って。
うん、
まあ、一応その伝統芸能したなんで、うん、枕と入りがちゃんとその、結びがちゃんと繋がってるんですよ、
うんうん。
だいたい自虐ネタで終わるんですけど、そこがちゃんとテーマとして通底して、一つの小話になってるんです
よ。
ちゃんちゃんみたいなそういうのがあるから、 コンテンツとして、その本当に講座、いわゆる。
はいはい。
演芸場で聞いてる話を、
ラジオ、
ラジオとして聞いてるっていう。
それ、完全即興なの？
即興、録音、30分間番組なんだけど、2時間3時間撮って編集してそれにしてるっていう。
うん、ああ。
だから、撮りっぱなしの、はい、これで時間なんで終わりますっていうラジオ番組じゃなくて。
ほう。じゃあ、やった後に、まあ、若干編集はあるけど、ね、事前に狙った構成はあるみたいな感じなのかな？
そうそうそうそう。
ああ、そうなんだ。
聞いてると相当編集してるみたいで、やっぱり。
大変。収録大変そう。
ディレクターが大変だと思う。
やばそう。
収録大変そう、それ。
っていうのを、だから、だから、8、2018、19、20、21、8年分だから、50本として400本聞いたのを2週やったから800、だから1000回聞いた、その人のラジオ。
うわインプットマジンだ。
さすが。
まあ、この番組は編集が大変になるので、編集しませんが、
ね。
まあ、そろそろ2時間になるので、そろそろ締めようと思いますけども。
もう2時間なの？
はい。
なんか話したいことあったかな、絶対。山、ま、
多分2時間。うん、多分そろそろ2時間。あ、でも もしかしたら、今僕、このレックの時間見て言ってますけど、あの、最初の方、確かにちょっと雑談があるから、まんまじゃないかもしれないけど。
僕、話したいことあれかな。
なんかありますか？
先行のハサウェイ。
あ、そろそろ。
今週末。
へぇ
ー。
2なんで、絶対見てください。
見ますよ。
見てないんですけど、私は。
見ますよ、見ますよ、もちろん見ますよ。
アニメなんか見てます他。
アニメ他は勇者Kに処す。
ああ、はいはいはいはい。
僕、異国日記めちゃめちゃ。
あ、異国日記面白い。
あれめっちゃ面白い。
あと、フリーレンと呪術と、はいはい、そんなぐらいかな。
超かぐや姫見た人いません？
ああ、
マイリストには入ってるけど、まだ見てない。
ネットフリーでしょ？
評判はいい。
そう、評判だけいいので。
ネットフリーオリジナルなのにっていうのが。
ネットフリーオリジナルなのに、評判がいい。
あ、何？ネットフリーオリジナルは見ないんだ。
前作は見ました。なんだっけ？なんか
監督。
同じ監督の、言って、うわっと思って、大丈夫かと思ったんだけど。
今回は評判
がいい。あ、同じスタジオか。監督は違うのか。
へぇ、
ネットフリーオリジナルにこんなに評判がいいと思って。
なんか、スイちゃんが楽しみって言ってたよ。え？
スイちゃん。
星町スイ星ね、
はい。あ、スイちゃん。
うん、スイちゃん。
が、なんか、超かぐや姫楽しみみたいなことを確かつぶやいてた気がする。
楽曲提供してんのかな？
あ、その線なのか、なるほど。
いや、わかんない。いや、
違うと思う。
見てないんですよ、私も言うて。振っといて。
あ、なるほどね。なるほど。そうなんだ。
いや、あの中に出てくる、ワールドイズマインのカバー曲があるんですよ。
スパセルの。
そう、スパセルの。で、りょうさんがマスタリングも、全部やってて、うんうん、リミックスも。それにドハマりをしてて、ずっとそれを聞いているんですよ、スポティファイで。
あ、スポティファイで。笑い。
作品全体で、あの辺の人が、ボカロとかの人がたくさんやってるみたいなことだよね。違うの？
なんだろう。
僕あの辺詳しくないんでちょっとにわかですけども。
オーストーリーの、なんか、こう、全体はユリらしいんですよ。
あ、そうなの？
ユリ。その匂いはする。
そう、ユリ作品らしいんですよ。
フリップフラッパーズみたいなノリが。
え、最高じゃん
なんか、トレーラーを見る限り、それ系かみたいな。それ系の作画アニメなのかみたいな。そういう風には見てるけど。
え、そういう風には見なかった。僕トレーラーだけ見ましたけど。あ、そうなん？
確かに小玉さん好きそうかも、確かに。
あ、見ようと思ってます。
見よう。ちょっと今僕見る気持ち高まった。はい、え、異国日記面白いかな？見てない？
よく見てない、まだ。
おもろいですか？見てほ
しいかも。おもろいですか？
僕人から聞いて、
はい、
いいよって言われてみたんだけど、めちゃめちゃ良かった。
素晴らしい。え、それは、何期今やってるのは。
え、一期でしょ？
うん。
あ、もう始まったばっか。
一期のまだ3話4話とか。
1月に始まったばっか
り。あ、それ見よう。
そう、めちゃめちゃ良かった。なんかなんだ、ライターなのかな？ライターの人と、
誰だっけ？
そのライターの人の姉夫婦が亡くなって、
はあ、
その姪を引き取ることになった。っていう二人暮らしの話。なんかそれはかなり。
山下智子さん。
1話、僕3話まで見たかな。でもめちゃめちゃ良くて。久しぶりにこんなになんか、いいわ。
これか。はいはいはいはい。見よ。
うん、あの、おすすめです。これまだ僕3話までしか見てないけど、おすすめです。はい。
これね。はいはいはい。
なんか、小野夏目さんみたいなね、なんかこう、絵作りですよね。
でもなんか絵もいいし、とても丁寧に作られている。というあたりで、今回は、96回目なんで、あと、97、98、99、あと4回やれば100、100回目まで行くんで、あの、ぜひ、あの、今年中に100まで行けるように皆さん、あの、ご愛顧よろしくお願いします。といったところです。ということで、今回のご相手は、こたまると、
ショコレです。
政治楽です。
なんとかでしたって言えよ、最後から。
でした。
ありがとうございました。はい。